はい、
はい、
大丈夫ですか。
はい、
はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第、320回ということで、はい、どうも、部長の山田です。
はい、ドイラジのガワラです。
あ、どうも、あ、一応明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
まあ、まあ、今日この2人なんで、まあ、ちょっと、漫画界、
はい、
漫画について話す、かつ、うん、まあ、今日多分一番大ネタっていうかちょっと、まあ、タイミング的には少し後ですけど、まあ、ちょっとかなり大ネタですね、うん、あの、はい、小峠小夜春さん、小峠小夜春さんの、はい、鬼滅の刃について、はい、まあ、ちょっと今日は喋っていこうかなって感じなんですが、はい、まあ、まあ、その前に軽くちょっと雑談というか、
そうですね、はい、
最近見たものとかの話をちょっとレコーダー回す前にもうちょっと話しちゃったりとかしてたんですけど、実は
そうですね、
あの、うん、ハッピーオールドイヤーを、
そうそうそう、
河原さんが見てるっていう、
面白かったよって話と、はい、あとなんか有料版でアウェイの話してましたよ、
ね、はい、あ、アウェイしました、しました、
うん、あれ、あの、僕2年ぐらい前になんか映画祭で見たんですけど、
はいはい、東京国際、
そうそうそう、
あ、はいはいはいはい、
あの、あれラストすげえ好きだったんで、
はいはいはい、
あの、その後おまけがついてるのが信じらんねえなと思って、
あ、でもなんかあれでした、なんかあのおまけついちゃうと、でもあの映画ってこう、うん、何か起こってるけど、なんかかなりそのずっとこう経過として起こるっていうか、
うん、
なんかあの、要は、アウェイっていう映画、劇場、多分ガバラさん見た時は後ろおまけついてなかった、おまけ映像ついてなかったんですよ、
うん、ついてない、うん、
で日本公開の時に最後、本編終わった後に、ピローズの楽曲に合わせて本編の映像をこう、まあ、再編集した、3、4分の映像がつくんですけど、うん、なんか、でも見てよかったなって思ったのは、
うん、
なんか、意味合いとしては、
うんうん、
最後のピローズの楽曲に合わせて4分に短くしたものでもなんか意味合いとしては通じちゃうんですよ、うん、作品の、
うんうん、
あの、要はアウェイってこうなんか飛行機から墜落した男の人が、うん、まあ、よくわからない島に到着して、
うん、
でバイクと、まあ、バイク1台のバイクを乗っと地図をもとに、うん、まあ、港を目指すと、うん、で彼が旅をする先で旅をしようと動き出すと、ずっとなんか後ろからその触れたものの魂を奪うような影っていうものがずっと追いかけてきて、でその影から逃げるような形でその主人公っていうのは、そのいろいろなこう動物たちが暮らしてこういろんなこう謎があるような謎っていうかこう何かが隠されているような、島っていうのをずっとこうバイクで走り続けるっていう映画なんですけど、なんかその音楽に合わせちゃっても合わせて4分にしちゃってもなんかもう本当にそれだけの話なんで通じるは通じちゃうんですよ、なんか
そうなんですよね、
意味合いとしては。でもなんかやっぱおまけ映像とセットで、でかつなんかなんだろう、なんだろう、なんだろう、アウェイってセリフがない映画なんで、なんかその見てるこっちがそのテーマみたいなものとかをかなり、まあ、そこに見出すというかすごい抽象的な話作品だったわけですけど、
うん、そこにやっぱ完全にこう臨死体験の話ですよね、多分。
ああ、そうそうそうそ
う、うんうん、
でそこにこうピローズの楽曲が、まあ、要はセリフがないところにピローズのちゃんと歌詞が乗っかってる曲がつくと、うん、多分本編以上にすごいこう具体的に意味がついてくるというか、
うん、
な感じになってて、でもなんかだからそれを見たことによって、だから僕ツインピローズは結構好きなんですけど、うん、なんかあ、映画の方にあった豊かさってこういうことなんだなっていうのが、
うん、
すごいなんかよりはっきり分かりましたね。
それはでも果たして作品にとっていいことなのかっていうと、うん、あとそのあのアウェイって全部一人で作ってるんですよ、
はいはいはい、
監督さんが。だからこう終わった瞬間にこう全部俺みたいな、
はいはい、
なんかのが出てバッと終わるんで、その切れ味の良さがすげえ好きだったんですけど、
はいはい、
その後にはおまけがついちゃうと台無しではみたいな
そう、まあ、なんかなんであれがついたのか結構かなり不思議なあれではありましたけどね、うん、
そう、まあピローズ好きなのかな、
はいはいはい、ピローズ、あとはフリクリの影響を受けたりとかしてんのかな、
うんうんうんう
ん、でもあんまそんな感じはしなかったですけどね。
まあそうです、
ね、うん、やっぱどうしてもやっぱちょっとアニメ好きだったりするとこうピローズイコールフリクリって感じがしちゃうから、で、うん、フリクリやっぱその印象的なガジェットとしてそのベスパっていう、まあ、スクーターにその、うん、まあ、ヒロインのあのハルコって女の人が乗ってるっていうのがあるから、うん、なんかやっぱどうしてもこうピローズの楽曲にバイク乗ったこう人のバイクというかまあその二輪車、自動の二輪車に乗った人の映像が入っちゃうと、うん、結構 どうしてもなんかその阿部以上になんかそのどうしてもこう振りくりみが入ってきちゃうっていう、うん、そういう問題も、うん、ありましたなんか、
うん、そうですね。まあでも最近で言うとちょっとあのゼルダの伝説とスイッチで出た、
はいはいはいはい、
もう、はい、あのああいう感じの
多少
バイクで走るっていうのができるんで、まあ、そこも結構影響を受けてるのかなとか思ったりしますけどね、
うん、結構なんかでもすごいこう、あ、こういうの好きなんだろうなっていうのが割と分かる作品、うん、でもなんかそんなになんかなんだろう、あの作品によっては結構僕これ好きなんですよどうですかみたいな感じのってあったりするじゃないですか、まあ、なんか
そうっすね、
やっぱこう、うん、90年代以降のクリエイターとか結構そんな感じになるんですけど、
うん、
なんか全然その感じじゃなくてなんか、まあ、多分これ好きなんだろうなってのは思うけど、うん、あくまでやっぱりそのすごいその単純なストーリーをああいう風に描くことになんかすごい集中してる感じで、
うん、
すごい良かったですね、
うんうん、
あとあれですね、なんか、まあ、結構肉質本編の方で僕と高島君結構、まあ、もう見ててちょこちょこその話題をしてるんですけど、ちょっとガワラさんにそういえばその話をして、うん、あと聞いてなかったなってい
う
のがあって、
うん、
あのコブラ界のシーズン3についてどうでしたかっていう話を、はいはいはい、あ、しますしますししますが、うん、コブラ界まだ見てない人ちょっとここからシーズン3の話するので、うん、あの多分ねコブラ界に関しては多分まあ、多分あの件には触れるじゃないですか、シーズン2のラストのあの件とかに触れると思うので、うんうん、でコブラ界に関しては多分シーズン2のあの件に関しては知らない方が絶対楽しいので、
まあ、楽しい楽しい絶対楽しい、
うん、のでちょっとコブラ界これから見ようかなって思ってる、うん、まだなんだろうシーズン2は全部見たけどまだ3途中とかの人だったら聞いてもらえるかもしれないですけど、
うん、
ちょっとまだコブラ界そもそもまだ見てないっていう人はちょっと 見てなくて見ようと思ってる人ちょっとあんまりここ聞かない方がいいかもしれないですけど、はい、すいません、コブラ界、うん、どうでした、
まあ、あの面白いんで見てねっていう、
はい、そうコブラ界はマジで面白いの、あとベストキット別に見てなくても、
うん、
あのまあ、もちろん見てた方があってなる、
うん、
シーンは特にシーズン3めちゃくちゃあるんですけど、
うんうん、
まあでも見てなくても何となく見てると、うん、あ多分こういう話だったのねみたいなことはちゃんとその都度その都度かあの説明されるので、
そうっすね、
はい、すいません、で どうでしたシーズン3、
うーん、そうですね、最初はちょっとあの沖縄関連のところとか気になってたんですけど、
はいはいはい、
あのうちの子ドイラジのおまけさんと話して、
はい、はいはい、
あのそもそもこう宮城道空手っていうもの自体が、
はいはい
はいはい、なんかそういう、うんとこうオリエンタル、
うんうん、
オリエンタリズム の, あのなんか雰囲気だけでやってるもんだから、
はいはいはい、
まあ、あのまあ今更そこに目くじら立っててもしょうがなくねみたいな感じにもなってますね。
あ、
はい、
いやなんか、まあ、こっちは逆に肉質つないでちょっと高島君とも話したことだったりするんですけど、うん、あ肉質放送内で話したかな、まあ、なんか話したんですけど、なんかでもやっぱりこうそもそものやっぱコブラ界っていうシリーズがもともとあったベストキットっていうシリーズがその当時はやっぱこう割と前提としてた、うん、なんかその物語を作る上で、
うん、
何のこう違和感もなく前提としてたその諸々の価値観っていうことに対して、うん、いやそれってどうだったのっていうところから、うん、でもいやそれってどうだったのからでもなんかもう一回その価値観をなんかやっぱこうアップデートしていくっていうか、
うん、
そういう側面はかなりある話だったと思うので、うん、でなんかやっぱコブラ界に関してはやっぱその町相撲っていうか、
うん、
こう男らしさっていうことをどういうふうにアップデートしていくかみたいなことはやっていたので、もしできるならシーズン4とか5ぐらいでそのオリエンタリズムの件とかもなんかまた別途やってくれたりしたらいいのになっていきゃ、
うん、そうですね、だから、うん、あのちょっと気になる点としてはやっぱりそのオリエンタリズム の、あの、はいはい、なんだ、あの、ポンコツさというか、
はいはいはいはい、
あの、とんでも日本みたいなところを、はいはい、こう、多分わざとやってんだろうなっていう。
ああ、そうですね、そうですね。う
ん、お前ら、普通に日本詳しいだろうみたいな、
はいはいはい、
あの上であのこうベストキットっていう、 こうフレームを維持するために、
はいはい、
あのやっているじゃないですか多分、
はいはいはいはい、
そこに対してじゃあどこまでこうアップデートしていけるかっていうところはすごく気になるなって僕も思います。
なんかこうだからあれですね、なんかこういかんせんなんかなんだろ う, こうベストキットがやっぱりそのベストキット自体がちょっともうちょっとファンタジーっぽかったのに対してやっぱ小室会になってかなりその現実に近いリアリティの話になってきてるじゃないですか、
うんうん、
って言った時にでもなんかまあだからあそこのこうラルーソとか、が住んでる街自体はなんかちゃんと結構例えば現代の2021年、まあ2020まあ、あれはコロナが出てないからあれだけど、まあ、でも2010年代とか、まあ、2020年代ぐらいのこう日本に住んでる僕らのこの世界っていうのと、うん、あそこで描かれるアメリカっていうものが、まあ、多分ほぼほぼ地続きだろうなっていうリアリティで描かれてたと思うんですけど、やっぱ日本に来た瞬間になんかあそこは一気にファンタジーになるんだっていうか、結構なんか単純にそこはその違和感はすごい結構あって、うん、なんか小村会自体はなんか あの年代 80s 90s こう懐かしい、まあ、80s か 80s 懐かしいみたいな感じからは、うん、なんかもうちょっと距離を取ってるっていう か, なんかもちろん懐かしではあるんだけど、うん、こう懐かしむ前提としてのなんか今のリアリティっていうのはすごいあるバランス感で作ってたと思うんですけど、うんうん、なんかあ日本描写に関しては結構なんかこうそこは懐かしのままなのかと思いつつ、でもそもそもやっぱハリウッド映画自体がでもやっぱり言うてワイルドスピードとか、
うん、
あとなんだろうウルヴァリン侍とか見た時に、うん、でもやっぱりその日本描写アジア描写自体のやっぱそのオリエンタルな感じオリエンタリズムな感じっていうのはあるから、で逆にじゃあ日本が海外を描いた時にそれがないのかって言ったらそれはそれでちょっと違うと思うから、
うん、
あれではあるんですけど、
うん、
でもなんかおで例えばトヨタの本社ビルが明らかに東京都庁だったりとかね、
まあまあ、そこはいいかなそこはいいかな、
そう
あの、はいうん、象徴的な建物ではあるんで、
だからそれもあれですよね、なんか、まあ、僕は思ったのはなんか日本業者はでもなんか、まあ、いいかなって僕は思うんですよ、うん、なんかその、うん、そういうあいわゆるアジアっぽい描き方をするっていうのが、うん、なんかある種、うんまあ、なんかそれをネタっぽく見るのもそれはそれでどうなんだってありますけど、まあなんかうん、とはいえちょっとネタっぽく楽しめる部分も結構あったりするので、
うん、
あれなんですけど、ちょっと沖縄描写のきつさが結構今回すごいやっぱあって、
うんうん、
だからやっぱ特にあの昔はなんかこうなんかこう我々がこう都市生活消費社会の中で、うん、こう資本主義社会の中で失ってしまった豊かさだったりなんか生活がそこにある場所っていう描かれ方だったわけですけど、うんなんかまあ、それもそれでどうなんだっていうのがかなりあるわけですけど、
うんうん、
でもなんかそこからこう現代行ってみたらそこがこうかつての沖縄の村っていうのがこう中心の産業にショッピングモールっていうか、まあ、商業巨大な 、うん、商業施設ができてて、でその中には俺の地元のショッピングモールにあるのとほぼほぼ同じようなそのケンタッキーとかザラとか、うん、なんかそういうその、うんまあ、外資系 の, そのあらゆるそのショップが並んでて、なんかその、うん、でかつての仲間たちはもうそこで暮らしてて、もともとの生活を忘れてしまったみたいな描き方っていやお前それどうなんっていう感じはすごい、うん、しかもさらにやっぱ基地がある沖縄ですから、
そうですね、うん、
そこはなんかやっぱすごいこう引っかかる部分はあるっすよね、
うん、ってまあ、まあそうですね、まあ、いいご身分だなって思いますけど、まあ、あのこう東京に住んで僕たちが言うのもなんだなっていう気も若干しなくもないですけど、
まあまあまあ、でも あとちょっともう一個思うのが、で今回やっぱすご、まあ、シーズン3なんか僕は比較的まあ良かったんですけど、なんか、うん、そんなにワンツーに比べたら面白くなかったなって感じではあったんですけど、
まあうんまあ、ちょっとブリッジ感があるシーズンかなっていう、ねうん、
なんかでも一個良かったのがやっぱそのグリースっていう、
うん、
まあまあ、そもそものこの作品の中の多分一番こう凝り固まった街相撲みたいなものを体現している人物の過去っていうのがちょっとずつ描かれ始めて、
うん、
でそこにを描くとどこに結局たどり着くかっていうとベトナム戦争にたどり着くっていうところが結構あなんかすごいなと思いながら見てたんですけど、でもなんかベトナム戦争について描くってなっていうリアリティなんだとして、やっぱ沖縄のことってちゃんと描かなきゃダメじゃないっていうか、
うん、まあそうですね、
やっぱ、うん、っていうのはすごいやっぱりちょっと思ったりとかは、
まあでもあのあれで描かれてるあのベトナム戦争も、まあ、結局はこう、はいはい、なんだあのアメリカ兵が傷つきましたみたいな話なんで、
ああ、はいはいはいはい、
うん、同じじゃねって気もしますけど、
確かに、まあ、そこで描かれるそのなんかあの殺し合いをなんか捕虜にした米兵を使ってなんか毎日なんかそのサンダードームみたいな遊びをしてる、
そうそうそう、
あのベトコン兵っていう描き方もなんかあれはあれでどうなんだっていうね、なん
かや
っ
ぱり書き割りですもん
ね、なんかやっぱこう、うん、かなだからいいわけじゃないですけど、ベストキッド自体はなんか作品全体がやっぱりこうそういうある種のバカ映画じゃないけど、バカ映画じゃないんですけど、うん、そのオリエンタルな感じだ、オリエンタリズムな感じだったりとか、まあ、あとそのちょっと大雑把な感じ、
うん、
で、
まあ
うん、割と統一されてたんで、なんか逆に言うとなんかその作品のトーン的にそこはなんか気になるけど気にしないで見ることもできたんですけど、
うん、
なんかベストキッドいかんせん、まあ、コブラガイいかんせん、やっぱりそのあっちの街の中で描かれること自体は結構ちゃんと解像度が高いから、うん、なんか逆にそれ以外のところがすごい目立つっていうのがなんかやっぱシーズン3で初めて多分あの街からちゃんと出るので、
うんうん、
結構そこのあれはめちゃくちゃ目立ってしまったって感じがありますね、なんか。
そうですね、まあ、そこが一番惜しいところなのかなっていう気がしますね、うん、そうです、まあ、あとはなんだろうな、まあ、でもあのいいところとしては、
はいはい、
あのやっぱりこうあの俺たちはこうジョニーとミゲルを見ているだけで幸せだな
って、はいはいはい、あ、そう、そうですね、そうですね
ところがやっぱ思ったかな、
うんうんうん、
やっぱりこうなんて言うんだろうな、あのまあだからこそこうあのジョニーがこう実の息子ロビーを忘れがちなところはちょっとどうなのかなって思うんですけど、
そうなんですよね、
うん、まあでもこうミゲルとこうジョニーの関係性、あの、
はいはいはい、
あの血のつながりはないこう、
はいはい、
からコブラ界のカラテっていう、 こう、うんうん、師匠と弟子っていう関係だけど、うーん、なんか見てるとこう、まあこう恋愛要素は絡まないけど、こう夫婦とか恋人みたいな、こうなんかこうパートナーシップみたいな感じで言うんですよね。あの、師匠と弟子、先生と弟子っていう、こう、まあ、ある種上下の関係ではあるんだけど、
うんうん
う
ん、
こう、描かれてるのは、こう、対等なパートナーシップというか、
うんうん、
あの、っていうところが、やっぱり、この作品すごくいいなっていう。で、性別も、あの、まあ、男性同士だし、
うんうん、
あの、で、だけど、まあ、恋愛要素はないんだけど、こう、お互い高めをパートナーシップとして描かれていて、うんうんうん、なんかそこがすごくこうこの作品で一番尊いものが描かれてるなっていつも思うので、
うんうん、ま
あ、そこが見られただけですごく嬉しかったなって思います、ね、そうです
ね、うん、逆に結構シーズン2がそこがむしろ新しいキャラクターの登場でなんかそこはそんなに描いてなかった、なんかシーズン1の前半の方にちょっとこうあったやっぱあのイチャイチャ感っていうか、イチャイチャでもないんだけど、
うん、
あの感じっていうのがもう一回見れるっていうのはすごい、
うん、
そう、でもやっぱそれを見てるといやロビーかまってやれよっていうのはすごいこう、
うん、そうです、だからあれはあのシーズン4とかで、
はいはい、
結局こうなんだろうな、あの ロビーもこうそういう関係性を他の人とこう結べる、
はいはい、
タイミングはやっぱ何回かあったと思うんですよね、
はい
はい、うんうん、だけどその血縁関係というか、
うん、
あの実の父親からこう愛情がうまくもらえなかった、うん、伝えてもらえなかったっていうところに対してこうコンプレックスを抱えているロビーがこうそこの殻をどう打ち破るのかっていうのはこう、
うんうん、
ミゲルとジョニーの関係の裏 の、 あの反対のこうテーマ的なところでもあると思うので、 こそこをどう描くかっていうのにしてはちょっとこうミゲルとジョニーの関係が良すぎてちょっと負けてるからちょっとこう作品としては若干厳しいところなのかなって思っちゃったりもするんですけど、
あ結構そこで言うとじゃあなんでロビーが、まあ、最終的にその、まあ、グリスの元に行ってしまうかっていう時には、うん、もちろんそのジョニーの問題もあるんですけど、
うん、
そもそもダニエルが、うん、そのちゃんとロビーを支えられなかったっていう件もある気はしていて、なんかシーズン2の段階では結構そのロビーにとってのこう疑似的な父親ってそのダニエルでいて、うんうん、でだからこそなんかそのでジョニーはダニエルに嫉妬するしっていう感じだと思うんですけど、やっぱりこうジョニーがその要は学校で、ね、その同級生をもう瀕死の重傷を負わせてしまって、うん、そこから逃亡してっていう時に、うん、で彼の居場所が分かったっていう時に警察を呼んでしまうっていう、うんうん、で警察を呼んで、でその後、まあ、警察を呼んでしまうですよねっていう、それは正しいことではあるんだけど、でもなんかロビーにとってを受け止める上で必要なことってのはそれじゃなかったっていうのはやっぱりなんかすごい思う部分ではあって、
うん、
こうなんか結構それが結構シーズン3で思ったのは、まあ、サムもそうな、サムが あそこの、コブラ界の女の子に対して言うこととかも含めて、うん、なんか結構その割と宮城道側っていう なんかダニエルファミリーのなんかこう、まあ、一番まあ要はお金持ちで、まあ、恵まれてる人たちじゃないですか、今まで成功してきた人たちの割とこう結構 無自覚な正しさの暴力性っていうか、
うん、
はなんか結構端々にあって、結構なんかそれはそう結構ちょっと ダニエルとサムちょっといいんだけど、ちょっとこうシーズン3でなんかちょっと気持ち離れてったところあるんですよ僕なんか、
うん、そうですね、まあ、だから、まあ、全然悪いことはしないし、
そう、
まあ、サムはちょっとお前もうちょっとちゃんとしろみたいなところありますけど、
うんうん、
大体お前のせいだぞっていうところ
。そうなんですよ。でもね、なんかでもとはいえ、でもなんかでもサムってキャラクターがそもそもどうだとかってうぬんで結構難しいのが、やっぱりその、うん、トロフィーがあるからの脱却みたいなところは結構あるじゃないですか。サムってキャラクターに託されている部分として、うんうん、でもそのトロフィーがあるからの脱却でありつつ、やっぱりそのやっぱ彼女を取り合った上でのその面倒くさいいざこざにはなっていて、でまあなんかでもそういうことはあると思うんですよ、まあ、その中高生およびティーンエージャーの恋愛みたいなのって結構そういう、ね、それは別にサークル内とかクラス内とかでも結構ああいうさことは、
まあ、サークルクラッシャー的なね、
あるので、それはそうなんですけど、
うん、
結構なんかだからでも言い方ですけど、下手するとビッチに見えてしまうような、
うん、
実はビッチって言われるし、
うん、
そうで、なんかでも彼女が どうなっていくかとかって結構難しい部分だなって、うん、なんかやっぱどうしてもやっぱシーズン3見ると僕はどっちかというとあのコブラ界の方 あのトゲトゲメリケンサックの女の子の方がやっぱりどうしてもちょっと肩入れはしてしまうので、
うんうん、まあそうっすね、
うん、で彼女を通して見るグリースはやっぱりちょっとある意味シーズン1のミゲルにおけるジョニーじゃないけど、
うんうん、
その要はそのメリケンサックの女の子はお母さんが病気で兄弟もいて、結局働けるのが自分しかいないから、うん、そのもうバイトいくつも掛け持ちして、
うん、
でも家賃もでも払えない状況でっていうところで、家主の人から払えないんだったら出てけって言われて、うん、いやでも払えないんです待ってくださいって言うと、じゃあお前ちょっと俺の部屋に夜来いよみたいなことを言われてしまうような、
うん、
状況に対して、やっぱそのお前は空手の才能があるから別に費用とか払わなくていいから来いって、うん、お前はだからその強くしてそういう今置かれてるその貧しさ奪われてるような状況からこれちょっと今日話す内容にちょっとつながってきそうですけど、
うんうんうん、
その奪われてるような状況からお前も奪う側になればいいんだっていうふうに、ん、そのでも奪う側になればいいんだっていうか、まあでもそこでその力を持つことによってその自分を肯定できる部分っていうのを持たせてくれるグリースっていうのはやっぱりちょっとこうある種、まあ、ちょっとシーズン1におけるミゲルにとっての結構ジョニーみたいな感じもあって、
うんうんうん、
そう
なんですよね、そうですね、
うん、
だから うん、やっぱその辺はちょっとわざとやってるのかなっていうところもあって、うんうん、その、なんだろうな、クリスとか、あの、うん、ダニエルって、やっぱこう、はいはい、あの、こう、父親になろうとしているというか、うんうんうん、まあ、クリスはちょっと違いますけど、うんうん、あの、特にダニエルはこう、あのロビーのこう父親になろうとしていて、うんうんうん、こう、ダニエルからロビーに与える、教える、お授けるっていうところまでしか行けてないと思うんですよね。うんうんうん、だから失敗したのかなと思って、
うんうん
うん、それは結局こう、ジョニーがこうロビーの父親にうまくなれなかったのと同じように、うん、こう父親こう父性とか父権のこう、うんうんうん、押し付けじゃないですけど、はいはい、ある意味こうそれを与える、そこからこうパワーを与えるっていうことだけで今成立しないんだよ、うんうんうん、だからあのお互い高め合う、こうパートナーシップ的なものは必要なんだよっていう、うんうん、ことを描こうとして、んー、そこまでうまくいってるかなってはちょっと置いといて、そういうところを描こうかなとしていると思うので、うん、だから、そういう意味ではこうわざとやってると思うので、
うんうんうん、
このシーズン4とかその先とかでこうどういうふうにやっていってもらえるのかなみたいなところがちょっと気になると思うんですね、う
んうん、いや、なんかでもやっぱすごいこう常に試行錯誤というか模索し続けているような シリーズで、うん、なんかその意味ではシーズン3が一番なんかどうしたらいいのか分かんなくなって、制作者側も結構どうしたらいいか分かんないけど、結構なんかやっぱその葛藤しながら、
うん、
そのだってやっぱシーズン2終わって、まあ、グリースが、まあ、グリースが出てきた段階でグリースをどう描かなきゃいけないのかっていうのが、うん、多分当面のあのシリーズにおける多分一番重要な、うん、あの課題だったと思うんですけど、うん、ってなると、じゃあグリースをなんかその何の根拠もなくただただ強さを求めるだけの人っていう風に描くこともできるけど、うん、いやそれはこの作品の今までの真摯さっていうか、うん、描き方からしたらそれはやっちゃダメだよねっていうところで、うんうん、グリース描かなきゃっていうところも結構入り口に立った感じっていうか、
うん、
だから言うてグリースの過去もまあなんかちょこちょこ間に入るぐらいなんで、ちゃんとは描かれてないというか、多分それって多分シーズン4で出てくるであろう、グリースによって命を救われたその戦友が多分出てくると思うんですけど、彼との多分その関係性だったりとか、そういうところから多分そこは掘り下げられていくのかなっていう、でも完全にラボですからね、
うん、そうなんですよね、
あのグリースっていうのが、
うん、だからまだやっぱ戦場にいるんですよね、だ戦場にいるから、あのストライクファーストでノーマーシーじゃないと生き残れないから、うん、あのその教えをあの授けているだけなんですよね、うん、彼はね、
俺の戦争はまだ終わってないんだっていうことじゃないですか、
うん、
もうあれは、
なんかお前らもその気持ちでやられちゃうよみたいな感じでいると思うんですよね、うん、
そうなんです
ね、だからそう、あのこう なんで受け入れてもらえないのか、彼にはこう、うん、仲間理解できない状態だと思うんですよね、
うんうんうんうん、いやそう、うん、
そこが分かって面白かったなっていうところと、うんうん、あとあのアリ、
はいはい、
アリさん、
あの、はいはい、
僕あのあんまりよく知らなかったんですけど、
はい、
あのザ・ボーイズの母乳の人だったんですね。
え、マジっすか、え、あ、そっか、
うん、
そっか、あのアリさんっていうのはだからそ の
そう、ベストキッド1で、あのこうダニエルとこうジョニーが、まあ、奪い合った女の子、まあ、
トロフィガールですよね、はい、でだから結構なんかシーズン3の要素として結構そのベストキッドシリーズのヒロインおよび、うん、こう他の2以降のやっぱライバルたちが登場っていうのが結構やっぱ見どころとしてあったわけですけど、やっぱそのアリ、そっか、だからそれがねザ・ボーイズの要はあいつ、ラダ、なんだっけ、ラダじゃなくてなんだっけ、あのの、
ホームランダ、
ホームランダーのね、あの人、うん、母乳の人っていう、
そう、うん、
あ
スティルビルだ、
はいはいはい、
はい、
じゃ結構出てたんですね、ベストキッド2の後、あ、ベストキッドの後も結構じゃあ出てた人なんですね、
うん、
じゃあ、
そうですね、まああのザ・ボーイズもあのコブラカイマのソニーピクチャーズ
制作なん
で、はい、まあ、その辺でこうあの交渉がしやすかったっていうのもあるかなと思いますけど、はい、
ねえ、なんかそうだったんだ なるほど。
そう、ちょっとそれでね、お前だったんかって最近見たぞ
見たことあんだこいつと思ったら、
そうそうそう、
なるほどね、あ、そうだったんですね、
うん、
そうか、あそこ良かったですけどね、
あ、良かったです、うん、こう豪華なゲスト会って感じで良かったですね、
うんうんうん、だからやっぱ
いや、こうミゲルのお母さんとのこう、はいはい、あれに絡んでこなくてよかったんだ、
そう、いや俺ちょっとあそこドキドキしながら見てて、
そうそうそうそう、
大丈夫って、やっぱどうしてもやっぱミゲルのお母さんとやっぱりちょっとくっついてほしい感じはね、うん、やっぱすごいあるので、そう、
ジョニーすぐ忘れちゃうから、いろいろ、
ジョニーその問題ありますよね本当に、
そうそうそう、
うん、結構だから それでってやっぱこう息子のこう面会、まあいろいろあったとはいえ、
うん、あったとはいえね、
とはいえ
友達に頼んで機械を作ってもらったのに、友達も約束破るし息子も約束破るしみたいな、
いい加減しろってい
い加減しろってね
それ確かにありますね、うん、はい、まあ次が
ロビーもねグレるわっていう、ね、
いや、ロビーグレますよね、うん、いや、なんかだから結構こうクリス側についた人たちがやっぱりその誰からも気にかけてもらえなかった人たちっていうのがやっぱり入ってるっていうのが、気にかけてもらえなかったっていうか、やっぱこう結構なんか単純になんかかつての敵味方が入り乱れるっていう盛り上がりっていうことだけじゃなくて、結構なんかそのクリス側についた人子たちっていうのが、まあ結構どういうあのドラマ上そのかなり奪われてたりとか忘れないがしろにされてた子たちがやっぱりそこにいるから、
うん、
そう、なんか逆にこう、まあシーズン3ネタバレしちゃうと、シーズン3のラストでやっぱりそのホークがやっぱり帰ってくるとかっていうのは、やっぱりその、うん、彼はちゃんとその彼のことを気にかけてくれたりとか引き止めてくれる友達とかちゃんといたから、やっぱりそっちに戻ってくるわけであって、
うん
うん、そう、やお前確かに俺たちシーズン3の間ロビーのこと忘れてたよねっていうやっぱすごいあったのね、
うん、そうですね、まあ、だからね、鬼になっちゃったみたいな、
そう、いや結構なんかその感じはありますよね、なんかこう、うん、まあちょっとまあじゃあそういう感じで、じゃあ本日のいきますか、はい、
はいはい、
というわけですね、本日改めて小峠小夜春さんの鬼滅の刃という漫画について喋りますが、ちょっと待って、あらすじをちょっと出しますね、でもちょっとネットで検索しますが、まあ、でもあらすじとか言ってね、まあ皆さん鬼滅の刃はある程度知ってるとは思うんですけど、
そうですね、
鬼滅の刃、未だに無限列車編は劇場でかかってますからね、
うん、僕は去年のワースト映画ですけど
ね、あ、本当ですか、ちょっとその話もじゃあちょっと聞かせてください、はい、というわけで、はい、じゃあこれウィキペディアからですね、はい、鬼滅の刃、はい、は、小峠小夜春による日本の漫画、略称は鬼滅、週刊少年ジャンプにて2016年11号から、2010年24号まで連載された。であらすじが、ちょっと待ってください、あらすじが、あ、これ簡単なのでいいかな、なんかウィキペディア見ると結構何々編何々編って書いてあるんですけど、
うん、
それを読んでいくと大変なので、あらすじ雑に言っちゃうと、はい、大正時代を舞台に主人公が鬼と化した妹を人間に戻す方法を探すために戦う姿を描く、和風剣伐鬼譚ということですね、うん、
初めて聞いたら、
はい、みたいですという、はいはい、まあ、だからはいはい、
うん、
こう大正時代を舞台にして、まあ、なんかその中にいるその人の肉を食べかつ、その血を浴びた人を同じ、鬼にしてしまう、その、まあ、鬼っていう、うん、その怪物がいて、うん、でその鬼を倒すために組織された鬼殺隊という組織があると、
うん
う
ん、
っていう中で、まあ、まあ、山奥でこう母親と、子供たちで暮らしていた、まあ、主人公の、かまど炭治郎の、家に、まあ、ある日鬼がやってきて、家族は妹以外皆殺しで、生き残った妹も、その鬼の血、鬼っていうか、まあ、その まあ、鬼の血を浴びてしまったがために鬼化してしまって、うん、でその鬼化してしまった妹を元に戻すためにそので偶然その日町に、うん、物を売りに行っていた行っていて命をこう、まあ、一命を取り留めたその鎌田炭治郎主人公が、妹を治すためにその鬼殺隊という鬼を倒す組織に入って戦っていくという感じですかね、うん、
はい、
はい、なんかもう完全に僕鬼滅の刃はジャンプちょこちょこ読むんですけど、ちょっとジャンプで連載の時はあんまりちゃんと読んでなくて、で、うん、ガワラさんに勧めてもらって読み始めてって感じなんですけど、
はい、
ガワラさんとしては鬼滅の刃 どうですか？なんか
そうそう、僕も4巻5巻ぐらい出た時から読み始めて、うんうんうん、であなんかすごくこう、うん、なんだろうな、ジャンプっぽく、ジャンプっぽい要素がすごくいっぱいあるのに、
うんうん、
あのこう根幹はちょっとジャンプっぽくない要素がいっぱいある漫画だなと思ってすごく、気に入って読んでました。で、
はいはい、
特にね、あの、うーん、そのさ、そうじゃないって人も結構多いと思うんですけど、
はいはい、
僕はこう一巻がすごく面白すぎるなと思って、
はいはいはい、
はい、あの一巻のこう展開が完璧だなと思って、これだけで一本映画にできるんじゃないかと思うぐらいすごく好きな、はいはい、あの一巻の流れですね。ここが一番、あのそこを読んですごくドハマりしちゃいました。はい、
なるほどなるほど。なんかでもあれですね、なんか、まあ、僕今回、まあ、前巻出た段階でちょっと改めて一気に最後まで読んだって感じなんですけど、
うん、
こうまずなんか従来のジャンプ作品と、まあ、結構違うかなと思うのが、まあ、これはまああれですけど、これだけ人気になった作品の割に割と綺麗に終われてますよね。割と綺麗っていうか、その何々編っていう風に、やっぱジャンプ漫画ヒットすると、まあ、ナルトとか最近のだとナルトとか、うん、特にナルトとかブリーチとかって顕著でしたけど、終わったのだと、あの、うん、やっぱりこう一番最初はそもそもこれを倒すとかこれをどうにかするっていう一番最初の問題っていうか、その主人公が立ち向かわなければいけない問題とか敵が出てきて、うん、でそれに向かっていくっていう感じだと思うんですけど、やっぱジャンプ漫画人気、うん、その作品自体人気になってくると、その最初に倒すべき敵のさらにその後にまた新たな敵っていうのが別の世界からやってきたりとか、うん、そのして、でそれが続いていくことによって、結構その作品自体が一番最初に提示してたテーマっていうか自体が結構あやふやになっちゃう感じっていうのは、結構なんかジャンプ漫画や思うところはあったんですけど、
うんう
ん、結構鬼滅の刃は最初から最後まで結構、まあ、全23巻通してかなり一貫してるというか、
うん、
まあ、綺麗な形で終わったなっていう感じがすごいする漫画、
うん、そうですね、
ではありましたね、
うんうん、そうですね、
うんうんうん、
うーん、だからあとすごく特徴的なところとしては、うーん、ちょっと言い方難しいんですけど、
はいはい、
なんていうかな、強さのあり方、描き方がすごく、うん、あの特徴的だなと思っていて、なんていうかな、まあ、炭治郎くんとかに特別な才能とかは、まあ、なくはないんですけど、最初からこう最強の片鱗を秘めてるとかではなくて、その彼の意志とかこう優しさとか、こう精神的なこう徳の高さというかが、にこう強さが後からついてくるというか、でこの作品で描かれている強さのこう本質っていうものが、その 他人を認めたりとか許したりすることだっていうところが、うんうん、一番強く描かれているところが僕はすごく好きだなと思いました、ね、
うん、なんかでも結構すごいなんかジャンプ系のだってかバトル漫画って結構まあなんかバトルシーンの描き方でいくつかあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、なんかその結構単純に戦闘シーンだったり、でもなんかやっぱ結構少年漫画のバトルって単純に破壊光線っていうか、そのサンダーファイヤーっていうものじゃなくて、 なんかこうバランス感としてこう登場人物の感情の高まりっていうものと、なんかその、うん、感情の高まりっていうかエモーションみたいなものと、うん、そのアクションっていうものが、うん、結構そのシンクロしてる感じってやっぱ少年漫画って特にのバトルシーンって、うん、まあ結構ある気はしてて、でだからなんかその主人公の中での、まあ、だから要は分かりやすく言うとドラゴンボールにおけるクリリンのことかみたいなことなんですけど、うんうん、まあ、なんかそういうその怒りみたいなものとかその悲しみみたいなこととかっていうものがそのどれだけ高まっていくかっていうものと、より主人公がどれだけ強い技を出すかとかっていうものっていうのは結構シンクロしてる部分って結構やっぱり特にジャンプ漫画とかってある気はするんですけど、なんかその中でも結構その鬼滅の刃ってその一貫してやっぱりそのエモーションの高まりの部分をこそ結構バトルの中心に描いてる感じっていうのが結構ある感じがしていて、でなんかちょっと結論めいた感じになっちゃううんですけど、なんか僕としてはですけど、
うんうん、
なんか要はその竈門炭治郎っていう主人公が結構特殊なのって、かなりその竈門炭治郎自体のやっぱりそのキャラクターの魅力っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりそのキャラクターの魅力って何にあるかというと、その彼がどれだけ共感できる人間かっていうところに、うん、多分その強さっていうかその、うん、彼がどれだけ共感できるかっていうのがあるからこそ、このやっぱ作品全23巻を通してやっぱその彼の要は攻撃の威力を増すに至るエモーションみたいなものっていうのが、うん、結構こうどんどん増していく感じっていうのはなんかそこにある気はしていて、うん、だから例えばこう他の多分結構鬼滅の刃さっき言ったみたいに1巻から23巻まで通してすごいその一貫してるなって思うのが、その結構構造としてこう最なんか他のジャンプ系の漫画、例えばなんだろう、パッと今でワンピースとかだと今すごい例えやすそうなんで、ワンピースをちょっと引用しようとしてるんですが、例えば結構前に読んでるから全然思い出せるからあれですけど、例えばワンピースにおける、チョッパーの回の時に、うん、そのドクタークレハのことを思い出すっていうことって、まあ、なんかそのすごいこうチョッパーっていうキャラクターのやっぱ強さを引き出したりとかするっていうところで、うんうん、そのリンクしてると思うんですけど、
うん、
クレハだったかな、あの桜の木の人、クレハでしたっけ、
うんうんうん、
すいません、でもかなり、
うん、あワンピース詳しくないってこと
ですよ、すいません、曖昧に喋ってるんですけど、うん、なんかそのやっぱある敵を倒すときに、その敵によってなんかその殺された仲間だったりとか、その愛する存在みたいなのに対する怒りで、その本当の意味でのなんか必殺技みたいなものが出せるみたいな展開っての結構あると思うんですけど、鬼滅の刃ってこう別に一人のキャラクターのなんかこう怒りをっていう怒りだったりとか、その彼がされたことだったり彼に対して思っていた感情みたいなものによって主人公が強くなっていくっていうよりは、結構やっぱ1巻から23巻までこう通してこう敵である鬼にしても、あの仲間である鬼殺隊のまあ柱とかだったりにし、まあ柱に限らず鬼殺隊の他の隊員、本当モブに至るまで他の隊員に至るに関しても、竈門炭治郎が常にこう共感をし続けて、で要は全23巻通してこうあらゆるキャラクターの感情っていうものに共感していく集積として、なんか最後の強さになるというか、
うん、
その誰か一人のキャラクターが殺されたことに対する感情とかじゃなくて、23巻通してできたそのほぼ全キャラクターの悲しさだったりとか怒りだったりとか、こうしたかったとか こうしてくれっていうような気持ちをこう託されて強くなっていく感じっていうのがやっぱりあって、うん、でやっぱそれに対してやっぱ敵として設定されてる鬼舞辻無惨っていうのが、うん、その多分誰とも共感をしないキャラクターであるのに対して、うんうん、あらゆるキャラクターと共感していく竈門炭治郎がそこに対してこう立ち向かっていく構図っていうのは、うん、結構なんかそう分かりやすいというか、やっぱジャンプ漫画ってどうしてもその1巻2巻とかで出てきたこうキャラクターが死ぬ間際に行ったこととかって別にそんなに後半のバトルの中で出てきたりとかしないと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう鬼滅の刃に関しては本当にモブとか に至るまでなんかその時にその炭治郎にこういう言葉をかけられたとか炭治郎にこういう言葉をかけたみたいなことがやっぱこう最後の最後まで聞いてくるっていうのがやっぱすごいこうそこは丁寧に作ってるなっていうのと
う、
ね
うん、
あすみませんもうちょっと一個だけすみませんあとやっぱりバトル内バトルと回想シーンがほぼほぼセットで作られてるバトルシーンって、
うん、
結構実はまあ、ジャンプ漫画回想シーン多いですけど、
うんうん、
バトルシーンの途中で回想シーン入るのってこの作品も多いですけどいやなんかもうほぼ鬼滅の刃に関しては要は割と何々編何々編みたいな感じで、まあ、それぞれの、まあ、任務を竈門炭治郎が任されてそこに行くと、うんまあ、その場所にいる、まあ、メインの倒すべき強い鬼がいて、うん、でその鬼を退治するときにその彼に力を貸してくれる、まあ、柱っていうその鬼殺隊の中でもそのかなり手だれの、隊員っていうのが、まあ、炭治郎たちと戦っていくっていう流れがあると思うんですけど、うんまあ、もうほぼどの、うん、ほぼ多分全部のバトルによっぽどの雑魚鬼じゃない限り、
うんうん、
その鬼が死ぬ瞬間にも回想シーンが必ず入るし、うんうん、そのバトルの中でその柱自体も何かを回想するし、うん、なんかやっぱりその戦闘シーンのアクションのテンションっていうのの間になんかこうほぼ毎回回想シーンが入るというのがほぼほぼなんかパターンになってるぐらいな感じで回想シーンが入ってて、うんうん、いやなんかそれって結構珍しいよなっていう感じはすごいしてました、
うん
はい
うん、そうですねだから、うんまあ、特にこう味方の方は炭治郎に限らず、まあ、共感とかあとはなんかすごい継承っていうところがすごくこう、うんうんうん、特にこうなんだろう思いというか意思の継承みたいなところがすごく重要視されてるなと思っていて、うん、だからそういうところはやっぱりこういろんなこうジャンプ漫画少年漫画のこう影響はすごく感じますけどやっぱジョジョの影響一番大きいよなっていうのは思いますね、
うん
まあ、そもそも基本設定として吸血鬼と呼吸で戦うっていうところが、まあ、まずジョジョなんですけどうん、まあでこう、まあ、ジョースターの人たちが持っているこう黄金の精神みたいなものがやっぱり、
はいはい、
炭治郎君にが持っているこう高潔さなのかなって思うし、
うん
うん、だからそれをこう中心にしてそれこそ波紋のようにこういろんな鬼殺隊の大使たちにこう広がっていく影響みたいなところが。こうまあ、ジョジョのこう血統によるつながりとかいうものを超えたこう影響力みたいなところを感じるところでもあるし、
うん、
あとそもそもこうなんだろうなこうこれって鬼殺隊も鬼もこう社会からはみ出してしまった弾き出されてしまった人たちの戦いなんですよね。だからこう、うん特に社会に影響を与えないというか、
はいはい
うん、こうはみ出し者がはみ出し者同士で殺し合ってるみたいなとすごく無益で、
はいはい、
悲しいしいやそれでも俺に関係ないしうざいしみたいな態度取ってる鬼舞辻無惨っていうやつのこう、
はいはい、
許せなさみたいなそこで非常に浮き立つなというか、
はいはいはい、
なんかそれってこう今のこう世の中というか、
うんうん、
にすごくつながるところなのかなと思って、
うんうん
まあ、こういう話するとこう現代の世相とかにつなげんじゃねえよみたいなこと言ってる人いっぱいいますけど、
はいはい、
いやこれは作者意識してると思いますよっていうはい、はい、ところなんだと思うんですよね。なんだろうな鬼舞辻無惨って、
うんうん
姿がないじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ最初の方に出てきたこう若いちょっといいとこ の、うんうん、青年みたいなところは何回か出てきますけど、
はいはい、
基本的にこう定まった姿みたいなのなくて、
うんうんうん、
性別もこう年代も違う姿で何度も出てくるので、
うんうん、
なんていうかこう社会のこう不寛容みたいなものの象徴なのかなってやっぱり思うし、
うんうん、
でそこにこう弾き出されて何だろうな汚れ仕事をさせられてる鬼と、
うんうん、
でそれによってこう家族を殺されたにもかかわらず、
うんうん、
そんなお前の恨み事じゃねえか そんな忘れて、あの、ま、もう一回やり直して生きればいいじゃんみたいなことを言われてる鬼殺隊の戦いっていうのは、なんかすごく非常にこう残酷な殺し合いだなとか思うところもあって、うん、そこは非常にこう現代的な話なのかもしれないと思ったりしますね。
うん、なんかね、でもやっぱすごい、それも、まあ、やっぱ読んでて思う部分ではあって、やっぱりこの作品がその大正時代っていう、まあ、実際の歴史の中にあった時代を、うん、まあ、年号を舞台にして、大正時代の日本を舞台にしてるっていうところで、要は、まあ、実際の歴史と、まあ、つながってるわけで、
うん、
じゃあ実際じゃあ日本史の教科書とかを見たときに、うん、じゃあなんだ大正時代に鬼がいましたっていうような写真とかがあったりするかっていうのもそんなものはないわけで、うんうん、だからそのでもやっぱ鬼滅の刃っていう話が成立しているのって、うん、やっぱりそのいわゆる普通の人たちが暮らしている、まあ、歴史で語られるその大正時代っていうものが、うんうん、ある中で要はその影からはみ出し影っていうかそこからこうそこにいられなかった人たちのドラマによって形成されてるっていうのが、
うん、
だからその鬼滅の刃だからやっぱこの大正時代こんなに実際いるわけないじゃんじゃなくてでもなんか大正時代の話として割とすんなり受け入れられるなってなんか、うん、だから個人的にルロケンよりしっくりくるんですよなんかやっぱ、うん、あのルロケンだとやっぱもうちょっと新選組とかやっぱその幕末の世相とかって反映されてるから、うん、いやそこに、うん、いやこんななんか腕にマシンガンつけてるやつとかいるみたいな感じになっちゃったりとかね、うん、するのでではあるんですけど、なんかでも逆にだから鬼滅の刃はそこでいくら荒唐無稽なことっていうか戦いが敵だったりとか戦いが描かれようとも、やっぱりそれはその普通っていうところからはみ出した人たちの世界の話だからっていうので、そこは割と納得できるっていうのと、まあなんかだから結構ネット上とかでね割と言われてるそのまあ今鬼の中のまあ鬼の中心には鬼舞辻無惨っていうのはその鬼を生み出した一番最初の鬼がいて、でその彼の能力としてその自分の血を分け与えることで鬼を増やすことができる、でその彼に血を与えられた中でもかなり濃い血をもらった強い鬼たちが、だからその上限の鬼って言って、まあ、その上限の鬼たちっていうのがいるんだけど、で上限の鬼たちっていうのは結構みんな実はその名前だったりとかそのビジュアルに、まあ、いろんな伝染病だったりとかの、
うん、
名前がまあその元で付けられてるっていうのがね、まあ、それは考察とかじゃなくて実際そうなわけですけど、
うん、
なんかっていうとまあなんかなんだろうその大正時代にだからその流行ってたコレラとかその赤痢とかそういうものと戦ってた、例えば医者とかっていうもののメタファーみたいな見方もまあできなくはない、なんかその大雑把に言っちゃってその過去にあったあらゆる病だったりとか災害含めた最悪みたいなものと戦った例えば医者だったりとか、それは分かんないけどその大工さんだったりとか消防士とかみたいな人たちのメタファーとして鬼殺隊ですよっていう見方も多分できなくはないんだけど、でもやっぱそれ以上にやっぱり重要なのってやっぱりそのまずその大正時代っていう実際の歴史を舞台にしていながらその明確に要はそこの周辺にいる人たちっていうかその普通には鬼にしても鬼殺隊にしてもやっぱその奪われたりとか元々の生まれによってそこには入れなかった、うん、普通にはいられなかった人たちの戦いっていうのがやっぱりそこで描かれてて、で作中ででもいやそうだなと思ったのガラさんの意識そうだと思ったのが、うん、唯一普通の大正時代で暮らしているのが、
うん、
鬼舞辻無惨なんですよね、
うん、そうなんですよね、
彼だけがだからその、例えばある時は、まあ、ある資産家の子供がいない資産家の養子として、
うんうん、
まあ、ある会社 の、まあ、その家族の中に入ったり、まあ、ある時はその奥さんがいる、
うん、
まあ、なんかその時ちょっと、ね、カサブランカダンディの時の沢田賢治みたいな格好してるんですけど、
あ、そうです
ね、なんかその、まあ、そのちょっとこう、まあ、サラリーマンというか会社員なのか商社とかなのかな分かんないけど、うんうん、まあ、そういう、多分会社とかをやってるような人の姿になってたりとかっていう、うん、その要は、まあ、結構印象的なのが3巻とか4巻だったか、その 偶然亀戸炭治郎が街を歩いてる時にその普通の人間として街の中を歩いてる鬼舞辻無惨と出会って、うん、お前ふざけんなって言って街中で絡むっていうシーンがあるんですけど、うんうん、だからその鬼舞辻無惨は普通の人としてやっぱりその大正時代を生きているのに対して、うん、でやっぱ鬼であり鬼殺隊っていうのはその普通の大正時代を生きることができない。でなんで彼らが普通の大正時代を生きることができないかっていうと、もちろんそれは生まれたところの貧しさとかだったりっていうのももちろんあるんだけど、うん、やっぱりその原因作ってるっていうのはやっぱ鬼舞辻無惨であり、じゃあ鬼舞辻無惨っていうのは何かっていうと、やっぱりその普通の社格好好きの普通の社会っていうことではあるっていうことはありますよね、
うんうんうん、そうですね。だから、うん、やっぱりこう、ね、その後あの女性の姿でも出てくるし、
うんうんうん
うん、だからやっぱりこうそこまでこう、ね、あの限定しない姿で、あの、うんうん、特定されないような姿でこう出してくるってことは、やっぱりこうなんかあの鬼舞辻無惨って名前はついてるけれども、うんうん、あのそういう個人の悪というものではなくて、
うんうん、
なんかこう大きいものの、 あの無関心というか、そういうものを象徴しているような気がやっぱしますよね、
うんうん
うん。
でなんかやっぱさっきガバラさんも言ってましたけど、すごい印象的なのが、こう鬼舞辻ダメふざけんなって言った時に、その、うん、俺の家族をこんなにしやがってとか、
うん、
あの俺の、まあ、私の大切な人を奪ってふざけんなみたいな感じでいくと、うん、いやもうさ、いや俺がそう、俺のせいで、いや俺が通ったからそうなっちゃったらしょうがないんだけど、もうそれはもう災害みたいなものだから、なんでいつまでもそんな風に俺を倒すみたいなことを言ってつきまとうのかと。お前は助かったんだから、うん、そのもうそういう昔あった嫌なことは忘れて、もうなんか新しい家族とか、その新しい仕事とか、なんか新しいこと始めて、もうさっさと忘れなよみたいな、なんでつきまとうのみたいなことを言ってくるわけですよね。それはだからその奪われたものだったり人だったりとか、その何か被害を受けた人っていうのが、それによってそのものすごい傷を負っていたりとか、こうそれが忘れられなくて悩んでることに対する抗議に対して、何いつまでもそう言ってんのっていう、すごいその冷たさであるし無関心であるっていう、
そうあの逆に、え、怖いんだけど引くんだけどみたいな感じで来てるから、あの邪悪すぎると思って、
でお前らは異常だって言うんですよね。お前に家族を奪われたんだっていうふうに、こう、まあ、鬼殺隊とかが言ったりすると、うん、許してください、もうお前らみたいな、もういつまでも昔のことに固執し続けてる異常なやつらとは関わり合いになりたくないっていう、
うん、そうで、そこにあのこう相対化しちゃうというか、
うん、
あのまあこう一応こういうずって、まあ確かにあの客観的に見ればそうかもしれないんだけど、
はいはい、
あの実際にはそうじゃないし、こうあの踏みつけにした怒りというところをすごく無視している、こうあのすごくひどく言って邪悪な発言なんだけど、こうそこでこう鬼舞辻さんのこう言うことをこう仲間真に受けて、あのこうやっぱりあの鬼殺隊もやっぱ狂ってるよねみたいなところに落ちてっちゃう、あの人もいるじゃないですか。
うんうんうん、
だからそこがすごくこうあのこの先のこう危ういところだなと思って、うんうん、受け取られ方の、
うん、読者の側がその鬼舞辻の言ってることっていうのを、
うん、
そのまま、まあ、受け取っちゃうと結局だからその異常者対異常者の戦いじゃないかっていう風になっちゃうってことの危うさってことですよね。
そうそうそう。うん、まあ、確かにあの鬼殺隊の人たちもまあおかしいですよ。ちょっとね、うんうん、頭ネジぶっ飛んでるとは思うけど。うん、でもその頭ネジぶっ飛ばしてやらないといけないぐらいのこう恨みとか、うん、あの許せなさとか怒りというものを、両方狂ってるよねで済ませちゃうことってすごく残酷なことだと思うので、うん、なんかそういうこう作品を客観視してるようでいて、うん、こう全然受け取れてねえんじゃねえかみたいなところがあって、すごくちょっと受け取られ方として怖さがある部分もあるなって思ったりします。
なんかでもそれはなんか実際現実でもあることで、やっぱりその、うん、ずっと抗議し続けてる人っていうものがある種の異常者扱いをされてしまったりする、うん、例えばそのカウンターデモみたいなものをしてる人がむしろ暴力的な人に見え、うん、として受け取られてしまうような感じっていうか、うん、 とやっぱり結構近い部分ではあるんですよね、
うんうん、そう、そう特にこう日本だとそういうふうに受け取られちゃいがちっていうところがすごく怖いところで、うんうんうん、そうですね、だから多分それってこうブラック・ライブズ・マターとかに対する反応、はいはいはい、ある種の反応と同じようなものだと思う、うんうんうん、あとはそのなんだこうフェミニズムとかに対する、うんうんうん、あの反応って多分同じだと思うんですよ ね、
そうですね、
なんでそんなに怒ってんのみたいな、うん、あの、うんうん、だからそこがすごくこうやっぱね今の話だなと思うし、うん、受け取り方をこう間違っちゃいけない話だなって思ったりもします、ね、
でなんかやっぱそれと同時にやっぱりその怒ってる側抗議してる側がおかしいんじゃねえかってっていう時に、うん、じゃあ自分が正常な側にいたい、
うん、
なんとなくそのカッコ好きで普通の側にいたいって言った時にじゃあどうすれば自分が普通の側でいられるかっていうとやっぱり自分は そんなに貧しさがない、うん、あの強い存在だっていうことをやっぱり同時にやっぱりその誇示しなきゃいけない感じっていうのは、うんうんやっぱあるわ、まあ、それはなんかなんだろう全くアメリカとは関係ない日本でそのトランプ支持者になっているその、うんまあ、Jアモンの人とかねとかにも なんでいやなんか Q アモンは多少わかるんですよな、うん、あのそのアメリカ のやっぱ地方でその産業自体がこう壊されちゃってるような街で、うん、その誰もその都市部の、まあ、いわゆるリベラルな人たちは
うん、
その自分たちの生活のこととか全くこう気にもせずになんならレッドネックとか行ったりするような現状に対して、うんうん、その自分たちの怒りだったりとか現状をに目を向けて代弁してくれているのがトランプだっていう風になってしまうのも、うん、なんでまあ多少 Q アノン、まあ、Q アノンまで行っちゃうと本当にもう陰謀論でしかないので、
うんうん、
なんとも言えないんですけど、まあ、でもなんか Q アノンは分かるんですけどそれが出てくるというと、うん、J アノンってもう全く関係ないっていう なんか本当になんか強ぶりたいっていう なんかその強い側にいることカッコ好きで強さっていう なんかをひけらかす側にいることがなんかその自分がまともな側にいるというか、
うん、
正常な側にいるような感覚っていうのは、うん、なんか同時にやっぱこの鬼滅の刃っていうところからいくと鬼滅の刃っていう作品を翻った時に結構やっぱその価値観っていうその自分が強くあらねばっていう、うんうん、強くないとまともじゃないまともな側ではいられない、うん、すぐ奪われる側になってしまうっていう価値観自体はすごいこうむしろ鬼滅の刃の中でいうと結構やっぱ鬼側の価値観ってやっぱりそこで、うんうん、なんかちょっと話作品の話をすると結構いやなんか鬼滅の刃まあ、です僕が世代で読んでた漫画が一番世代だったなってジャンプ漫画がナルトなんでちょっとナルトがある話もちょっとしてたんですけど、
うん、
なんかやっぱ結構ジャンプ漫画ってそのやっぱり書き始めた時ってやっぱりその、まあ、どんなに長期連載になる漫画に関してもやっぱり最初の方ってやっぱりその作者の熱量もすごいその高いしやっぱある種のルーティン化して ないというか、うん、結構なんかもうちょっと描こうとしているものがはっきりとかしてたりとかしてて、うん、なんかこう全作品に共通するわけじゃないですけど結構なんかジャンプの割と長い長期連載になるようなバトル漫画の傾向としてやっぱりその前半部分のまだ何々編とかって明確に始まってない時期の話で、うん、結構実はその作品のこう最終的なテーマに当たるようなものっていうのを一回そこで提示するっていうような回っていうのがあるなと思っていて、
うんうん
でも個人的にナルトでいうとそのやっぱり前半部分であるその桃地ザブザ編っていうところがやっぱりその、うん、いや忍って言ってなんかそのなんかかっこいいものみたいに言ってるけど要は使い捨ての兵器だよねっていう使い捨てのその、うん、要は人間だけど道具として使われてる人たちだよねっていうところっていうのをなんかやっぱ一番最初にナルトの中で提示してるのはやっぱ桃地ザブザ編だと思ってだから僕も桃地ザブザ編が一番好きなんですけど、
うん
なんかでナルトでいうとその最初に提示しているようなそういうテーマみたいなものが結構作品後半に行くに従ってかなりあやふやになっていく感じが、うんうんまあうん、ちょっと個人的には残念だったなってところであるんですがでも鬼滅の刃でいうと多分それはなんだっけナタグモ山編、
うんうん、そうですね、うん
4
巻5巻あたりかな
雲の鬼が出てくるところがあるんですけど、まあ、そこが要はその鬼舞辻無惨と他の鬼の構造っていうものをかなりその縮図にしたようなところっていうのがやっぱりそこでは描かれていたような気がしていてですね、やっぱりこうあれですね、なたぐも山編ですが、まあ結局やっぱこう自分っていうのがやっぱ大、なたぐも山編っていうのはその、まあ、雲の鬼が4匹出てきて、でそれがまあ疑似的な家族の形を構成していると、でその中心にいる一番強い鬼っていうのがその自分の能力をただの大したことない雑魚の鬼に分け与えることによって、その鬼たちを強くしてるんだけど、その強くされた鬼たちっていうのは強くされた引き換えにその彼が望む家族っていうものを演じなければいけないと、だからそのお父さんの鬼で、その中心にいる鬼が息子の鬼 で、でお父さんの鬼、お母さんの鬼、お姉ちゃんの鬼っていうのがいて、でそこでできてる家族っていうのは結局何か、疑似的な家族っていうのは結局何かっていうと、その中心にいる鬼からしたら家族っていうのは、自分子供を守るために自らを犠牲にする存在だっていう、まあ、風になっていて、だからその彼は家族っていう形を取りながらその他の鬼たちに自分のために自己犠牲になることを強要してくるっていう構造が、まあ、なたぐも山編では描かれてて、で結局これって何かっていうと、要はまず自分の能力を他人に与えるっていうところで鬼舞辻無惨と全く同じことをやってるんですけど、まあ、結局その自分が生き残ることが最優先で、それ以外の存在っていうのは基本的に使い捨てにしても OK、でそれが OK なのはやっぱり自分が強い存在だからそれをしてもいいんだっていう感じっていうのがやっぱりそのなたぐも山編のまあ、分かりやすい構図としてあると思うんですけど、で結局なたぐも山編で描かれるこの、強くあるため、強い自分であればその他の弱い人たちをいかに自分のために使い倒して、絞り尽くしてもいいっていうような感じっていうのは、結局最終的に鬼舞辻無惨の構造とかなりイコールになってる、だからなたぐも山編と、あとその後のあとあれですね、まあそれこそ映画で出てきた無限列車編もそうですけど、前半部分で出てくる鬼は結構そのかなり リトル鬼舞辻感っていうか、
そうですね、そうですね、まあ基本的に上限の3より上はかなりこうもっと自我が発達してるというか、それぞれキャラ濃いですけど、まあ、上限の4、5とかのハンティングより下の人たちはやっぱりこう他人を力で支配して自分のこう配下に置くみたいなところがすごく性質としてすごく大きい人たちですよね、
だから絶えず自分が奪われないためには誰かから奪わなきゃいけないし、自分が常に奪われるかもしれないからこそ周りの人をどんどん利用して使える人は環境を結ぶって言えば支配して使うことによって力になると、で自分もその構造の中にいるから鬼舞辻無惨っていうその中心の本当に強いものにはやっぱり自分も使われる側であるっていう、なんかなんだろう、ネットワークビジネスみたいな感じっていうか、
ああまあ本当にだから半グレなんだと思うんですよ、鬼っていう組織は、なんだろう、オレオレ詐欺とか、そのネットワークビジネスとか、そういうものの中の構造でしかないんだろうなと思いますね。で、そのなたぐも山の中で僕すごくこう印象に残っているのが、そういうこう、まあ、鬼舞辻無惨的なそういうネットワークビジネス的な構造逆だけじゃなくて、やっぱりその中でこう鬼たちはこうなんだのし上がって やるとかいう人たちだけじゃなくて、やっぱその中で消耗してる人もいるんだなっていうところ、でその中で、お母さんの役やってる鬼なのかな、が炭治郎君と戦う中で、こうあ自分やられそうだけどもうこれで楽になれるやと思って、自分からこう首を切られに行こうとするんですよね、でそこでこう炭治郎がこう一番こう苦しみのない技で、まあ、ある種解釈してあげるっていうところがこうすごく特徴的だなと思っ て、うんうん、で鬼のやっぱ首を切って倒すっていうところって、うんうん、やっぱこう全てによってこうやっぱ、うん、苦しみを断つというか、うんうん、解釈してあげてるのかなっていうのがやっぱここで描かれてて、そこが、この作品の肝になってるなと思いますね、うんうんうん、で善逸の師匠が善逸の兄弟子がこうちょっと鬼になっちゃったことで、はいはい、説得 してるっていうことで、はいはいはいはい、そうでその師匠はこう誰にも解釈されずにこう我慢していったんだよって、うんうん、こう解釈されればこうすぐ楽になれるのにっていうところからも、うんうん、こうやっぱ首を切るっていうところに対してこう苦しみからの解放とか、うんうん、そういうところをこう託してるのかなと思うところがあって、そういう意味でもこのナタグモやまない人がすごく好きですね。
なんかでも今河原さんの話を聞いてて、あ確かにそうかもなって思ったのが、まあ、なんかこの漫画すごいだとやっぱ他のジャンプ漫画に比べて特殊だなと思う、特殊ちょっとまあ少し違ってるなと思う部分が、うん、なんかやっぱこうやっぱり鬼になって強さを求めるっていうことが、まあ、実は結構きつさっていうか強くあらねばっていうことの結構きつさっていうのとセットになってるっていうのがあり、やっぱりその鬼っていうその敵役っていうのは鬼になる一番最初のきっかけの部分でこうまあきっかけにあったその例えばまあ貧しさだったりとか、貧しさゆえに家族が奪われたりとか、その大切な人を守れなかったから強くならなきゃいけないっていう一番最初の動機っていうのが最初あるわけですけど、でその中でじゃあ自分はその弱いから奪われたっていう時にじゃあ強くあらねばっていうので鬼になっていって、 でも結局その強さを求めていく、鬼になって強さを求めていく過程がじゃあ救いだったかっていうと救いではなくて、むしろそれによってすごいこう本人は自覚してたりしてなかったりするけど、実はそれ自体がすごいこうきつさっていうか、
うん
うん、ある種 そのしがらみだったりプレッシャーみたいになっていて、である種こう倒す鬼を倒すっていうことが、そこの強くあろうとすることのきつさからの解放だったりするっていうのが、なんかでも多分っていうものとしてこの漫画のバトルはずっと描かれてますよね、
うん、そうですね、うん、まあ、みんな苦しいっていうことはやっぱ階層で描かれてるので、うん、だからこう敵の味方もみんな苦しいって、やっぱそれをこうの原因となっているのが鬼舞辻無惨っていう、こう何者でもない、
うん、
ものっていうのがすごくうまい構造だなと思いますよね、う
ん、でだからやっぱどの鬼も死ぬ時にそのあそういえば俺って最初そうだったじゃんっていうことを、うん、まあ、なんかその奪われたりとか、あと自分が大切にしていたものをバカにされたりとか否定されたりとかっていう、うんうん、ことっていうものはだから現象、あそっかだからだったじゃん、じゃあ、でもそのために鬼になったことによってそれってどうにかなったりしたのか、あなってねえじゃんっていうところで、うん、まあ、なんかでもそこのこうしがらみだったりきつさから解放されていくってなりつつ、あのどうしてものが鬼舞辻無惨っていうのが、まあ、キャラクターでありつつ同時にやっぱりそのかなりっていう価値観っていうか、
うん、
その強いからこそ他から奪っていいみたいな、
うんうん、
結構その価値観でもあるなみたいな感じっていうのは結構思う部分で、うんうん、まあ、もちろんその、まあ、他のキャラクターとやっぱすごい対比して、まあ、鬼舞辻無惨のラストが印象的なのだから、これだけ全23巻かけていろんな鬼を倒していく中 でどの鬼もそのいろんな悲しい境遇だったりとかいろんなことがあって鬼になっていく、でその死ぬ間際にそのあそっか俺ってなんでなったんだ鬼になったんだ、あそっかこれを守りたかったからだってことに気づいて死んでいくような過程がある中で、うん、鬼舞辻無惨だけは、まあ、ないっていう、
うん、
もう最後までその強くあろうっていうか、
うん、
あの本当にただただ自分しかいないっていう、
うん、
で誰かを守ろうとしたからこうなったとか、何か自分のこれが大事だったからそれを踏みにじられたことでその強さを、まあ、例えば結構僕が印象残ってるのは、まあ、なんか例えばその吉原で出てくる牛太郎だったりとか、うんうんうんうん、あと鼓の鬼もともと作家を目指してたけど、うん、それをすごいお前に才能ないって否定されたことで鬼になっちゃった人とかってなんかすごいエピソードとしては覚えてたりするんですけど、うん、なんかそういう自分が大切にしてたものだったりとか大切にしてた 家族だったりっていうものを守ろうとしたりすることの末に鬼になっていくっていうのが、まあ、他の鬼はあるわけですけど、鬼舞辻無惨はもうどこまで行っても自分が完璧な存在になる、長生きするっていう、まあ、自分にしか興味がないっていうことが結構その結構別に鬼舞辻無惨自体は悲しい存在として描かれないんですけど、でも全23巻通して描かれた他の鬼の死っていうのがなんかやっぱり大切なものを持ってるがゆえにそれを踏みにじられたりとか奪われたりすることによって鬼になっていたっていう、なんか本当の部分で彼がよりどころにしていた鬼以外のものっていうのがちゃんと浮かび上がってきてたのに対して鬼舞辻無惨にはそれがないっていうことが結構すごいこう悲しいことっていうか、鬼舞辻無惨自体っていうのがなんかものすごいその孤独な存在に見えてくるっていう構造がやっぱりあってって言った時にやっぱりその鬼舞辻無惨が何だったかって言ったらやっぱりその自分だけが何とかなればいいっていう、で自分が 強ければそれでいいっていう割とその価値観自体のなんかその、やっぱ鬼なんで鬼になるかって言うと結局そこじゃないですか、その、自分が奪われたその他人のことを思ったりとかその他人から奪われるような弱い存在だからそうなってしまったのであって、ただただ自分が強くありたいのであればもうそれは奪われることがないよっていう価値観自体をなんかその価値観と割と鬼の力を渡すことってセットな気がしてて、なんかってなると結構なんか鬼舞辻無惨っていう割とその最後じゃあなんでそれが強くあることが大事なのって言った時にそれがない存在って言った時に結構なんかそういうもう価値観自体を通していく形になるなみたいなのちょっと思ったりとかしたんですけどね。はいはい、
そうですね、そうですね、やっぱりこう鬼舞辻無惨のこうあのそういう概念的なところじゃなくてキャラクター的なところってやっぱりここもジョジョの影響が受けてるなとか思ったりもするんですけど、
はいはいはい、
あのなんだろうな、まあさ ディオとか、
はいはいはいはい、
あいつキラー、なんだっけ吉影かみたいな、ところのただ彼らにもこうあの本作でいう他の鬼と同じような ある種の望みみたいなものがあったんですけど、やっぱ山田さんおっしゃったようにそこがないところがやっぱこう新しいのかなってやっぱり思いますよね、鬼舞辻無惨の姿、
やっぱりなんかそれと竈門炭治郎っていうのがものすごいこう重なっていくじゃないですか、でだからやっぱこう作品全体として前半で言いましたけど、やっぱこう竈門炭治郎っていうのがあらゆる登場人物の気持ちだったりとか思いみたいなものを、まあこの漫画のコンセプトとして多分その思いをつなぐっていうことはまあなんか結構大事なモチーフとして結構出てきてる気がしてて、まあなんかそこに関してはちょっと後半少しちょっと引っかかる部分もありつつではあったりするんですけど、でもなんかやっぱこう思いをつなぐっていうことがやっぱかなり重要なモチーフになってて、でそのみんなの思いがその集積するものは何かっていうとやっぱ竈門炭治郎 で彼はだからあらゆるものに共感をしていくんだけど、やっぱ最後こう最後どうなるかっていうと結局鬼舞辻無惨っていうのが、まあ、ものすごいこう竈門炭治郎に対して語りかけてきて、で本当だったら竈門炭治郎は鬼舞辻無惨にすら共感したりとかできるかもしれないわけだけど、あの多分この鬼滅の刃全巻を通して多分こう竈門炭治郎が唯一共感しないキャラクターっていうのがやっぱり鬼舞辻無惨であって、なんかだからすごいこう全なんかこうみんなの思いみたいなものと、他はどうでもいいみたいな価値観自体のやっぱその衝突としてやっぱりその後半に行くにかけてものすごくそこが高まっていく感じ、なんか結構多分俺結構鬼滅の刃って全23巻あるうちの多分18巻以降、18巻かな、18巻、もっと前か、17巻以降とかって17巻からだから23巻16巻だ16巻から23巻にかけてだから作品の3分の1ぐらいってもうほぼほぼ鬼舞辻無惨との戦いじゃないですか、
そうですね、
なんかこのバランス感ってすごい結構なんかしんどいというか、なんか最終決戦みたいなものがずっと続く漫画でそれが続くのって結構僕しんどいんですよ、読んでて、 まあ、なんかここまたナルトになっちゃいますけど、ナルトの第三次臨海大戦っていうのが始まって以降の数十巻ってなんかすごいこうつまんないんですよ。なんかもうひたすらバトルシーンだけ続くみたいな感じなんで、なんかそれってストーリーとしてそんなにちゃんと展開しないし、あんま面白くないなと思うんですけど、でもなんか鬼滅の刃がそれ読めるのが結局その最後16巻以降の関数っていうのも全部なんかそのそこまでやってきた鬼との戦いとその中での回想シーンっていうもののセットっていうのをよりこう短いスパンで鶴瓶落としのように打っていくっていうことを、まあ16巻以降ってずっとやってて、でその最終決戦の中では鬼にしてもこう鬼殺隊の柱にしてもバンバン戦ってバンバン死んでいくし、で死にながらどんどんいろんな自分の思いみたいなものを回想でどんどん入れていくことによって、後半部分に行くに従ってすごいこう感情っていうかエモーションとアクションの高まりがものすごいそこの熱量が上がっていくっていうのがあるんですよね。なんかでもこれって映画だとできない気がしてて、
そうですね。
なんか最近あの今年初めて、てか劇場で多分今年今唯一見てる映画があの新幹線半島なんですけど、新幹線半島って見ますってか見ました？
あ、まだ見てないんですけど。
あ、見る予定あります。
いいっすよ。
いや、なんかもうラスト、新幹線半島のラストで、結局その要は、あの、お母さんと子供2人が、こう、はい、まあ、ゾンビの群れに追いかけられてて、うん、で、足を怪我したお母さんっていうのが、その音に反応するゾンビっていうのを最後自分が引きつけて、自分が犠牲になって、その子供たちをなんとかそのヘリポートまで、走ってたどり着けるように、その自分がゾンビたちの気を引きつけようっていうのは犠牲になるとあるんですけど、まあ、犠牲になりかけるっていうのがあるんですけど、まあ、なんかその中でずっとこうゾンビに追いかけて逃げてるっていうのが、お母さんみたいな、あ、行きなさいって、お母さんみたいな、私に構わないでみたいなのがすっごい入るんですよ、お前もこの間にゾンビ来るよみたいな、行かないって言って周りも止めて、お母さんも行っちゃダメだ、お母さんみたいなのがもうすっごい長くて、いい加減にしろって思ったんですけど、まあ、ちょっと鬼滅の刃イコールじゃないですけど、結構多分これ映像でやっちゃうと本当にバトルシーンの間と間にこれだけ回想シーン入るってもうテンポ割るって感じになると思うんですけど、
アニメはそうですよ。
あ、マジっすか。
アニメはそうですよ。
ダメじゃん。
そうだからね、僕はすごくこう、まあ、あの漫画読んでない人はいいのかもしれないですけど、はいはい、漫画のこうあのモノローグも多いじゃないですか、
はいはいはい、
それ全部あの話すし、
あの
この声流れるし、その間ちょっと画面もの動きもちょっと緩くなってるし、
はいはい、
その後すごくグリグリグリグリ動く、あの漫画ではこう一コマ二コマで終わるような呼吸の動きを、はいはい、技をあの何秒もかけてあのやるんですよね。でそこにあのそうあの曲はいいですよ、
はいはい、
いいんですけど悲しい音楽とか、
はいはい、
あのこう奮い立つような音楽をかけると、
あ
でそこにこう声優のエモい演技が乗ってくるんで、あのもうお腹いっぱいですよ
ね。いっぱいですね、
うん、
いやなんか多分これやっぱ特に16巻以降読んで思ったんですけど、やっぱりちょっとこれやりすぎだなと思いつつ、でもこれなんか漫画だと成立してるし、なんかやっぱ最後の鬼舞辻無惨っていうその全部のエモーションであり攻撃が集中するその地点にたどり着くまでのその感情とアクションの盛り上がりとして、これはなんかやっぱ成立してるなっていう感じがして、
うん、
でそれすごい思ったんですけど、多分アニメでこれうまくできてるのって多分デビルマン、うん、クライベイビーが多分同じテーマで多分うまくできてて、そのやっぱりその、うん、感情というかその各々のその思いみたいなものを他人に伝えていくっていうこととアクションの盛り上がりっていうのは結構やっぱクライベイビーでうまく、それはなんかバトンっていうモチーフとその間にちょっとしたセリフが一瞬入るだけとか、あのあこれってあいつが持ってたやつだよねみたいなので結構なんかそれはうまくやってた気がするんですけど、そうだからアニメでこの多分鬼滅の刃16巻以降のそのアクションとエモーションの重なりをうまくやるとし たらなんか僕みたいな中で一番うまくできてるなと思うのはデビルマンクライベビーだったりするんですけど、
うん、まあでもクライベビーは別に原作をそのままやってるわけじゃないですからね。
まあまあそうですね、
うんうんうん、あの鬼滅はね原作かなり忠実になぞってますからね。
あ
でもあの無限列車編って1巻半ぐらいじゃないですか、はいはい、2巻分ないぐらいじゃないですか、はいはいはい、でも117分もあるんですよ。
あ
おかしい、おかしいでしょ。
えそれ追加エピソードってあるんですか？
ない
ですよ。ないですか？
ないですよ。ないですよ。
無限列車編っていやなんかあそこ劇場版にしたのって僕、まあ、見てないんですけど、うん、見てないけどあなんか企画だけ聞いた時にうまいなと思ったのが結局あれってそのかなり鬼滅の刃の中でも そのそれぞれの回想シーンっていうか、
うん、
そのやっぱ、うん、その心の中を描くっていう、うん、夢の中を描く話だからあ、うん、そこでやればいくらでも尺稼げるしなんか なんだろうなんならその劇場版でさらにその本編では描かれなかったその登場人物のそれぞれの感情だったりとかっていうのを保管できるんだろうなと思ってたんですけど、うん、そんな感じではない。
まああの保管はしてますよ。
あしてますか。
保管はしてるっていうか、
うん、
あのこう動きを足したりとか、
はい、
しているので、
はいは
いはい、あまあ唯一ある追加エピソードとしては冒頭に、はいはい、なんだっけ、親方様が、
はいはいはい
鬼殺隊士たちのお墓参りをして、
はいはいはい、
あこんな死んじゃったけど、うん、君たちの棒を受けてやっていくよみたいな
あ
ーあのシーンが、まあ、1分、はいはい、2分ぐらい
3
分ぐらいあるんですけど、
それはいいですね、
はいはい、うん、それは悪くないと思うんですけど、それ以降は本当に謎ってんですよ。で、これまでのあらすじとかいうのもないんです。
ほうほうほう、
こう強えなと思ったんですけど、そこはあのこれはあの売れてるコンテンツの強さだなと思ったんですけど、あの一切説明なくもうあの乗り込んだところから始まって
完全に一元さんお断り、
そうお断りなんですけど、はい、みんな見てるでしょって言ってで始まるんで、そこは強えなと思ったんですけど、
はいはい、
本当にもう追加はないです。
あ、まあ、
あの煉獄さんの列車の中の活躍がちょっと描かれてるとか、
はいはいはい、
そういうのはあるんですけど、はいはい、基本的には追加のエピソードは一切ないです。
あ、アクション的な追加はあるけど、
う
ん、
そうそうそう、
ドラマとしての追加はないっていう、ね、
ないです。
なるほど。ない
のに117分っていうのは、まあ、どれだけこうテンポが悪いかっていう。
頑張って90分でいきましょうって感じですね。やって90分ですよね。
そうです。まあだからそもそも6巻分を24話やるってことはちょっと狂ってると思うんですけど。
そうですね。
うん。
いやでも俺それで言うとこれ鬼滅の刃のテレビアニメ版って16巻以降どういうことになるんだろうっていう、
うん、まあ、だからそこはあれじゃないですか、劇場版前後編なのか3部作なのかでやってくるんじゃないですかね。
なんかでも結構だから16巻以降の鬼滅の刃って不思議な構成ですよね。いやなんか僕はこの形でベストだったなとは思うんですけど、
うん、
なんか要は普通の少年漫画で行った時にこう、まあ、大体それぞれ番号が振られた最強の何人衆みたいなのがよく出てくるじゃないですか、敵の中で、
うん、
それを倒すって言った時に結構なんかそれぞれにちゃんとエピソードを準備して倒したりとかすると思うんですけど、
うんう
ん、なんかやっぱこう結構上限の鬼の結構多分半分ぐらいを残した状態でも最終決戦に行っちゃって、
うんうん、
でそこでそのかなりなんかこう贅沢にというかテンポよくその上限の鬼たちがその最終決戦の過程の中で倒されていく。だから本当だったら多分その鬼を倒すっていうのは多分何々編とかで多分成立させられる存在たちっていうのを過程の中で倒していくっていうのはなんかどっちかというと打ち切りになった漫画とかがやるようなテンポ感だと思うんですけど、でもなんかやっぱそれをやってる16巻かけてやってる16巻以降だからその16、17、18、19、20、21、22、23を分けてやるっていう、うん、なんかだから結構不思議な構成だな。でもさっき言いましたけど結局それによってその何々編っていう風に区切らないことによってバトルとエモーションっていうのをずっとこう地続きに高めていくっていうことが最終的に鬼舞辻無惨へのこう、うん、戦いにつながっていく、うん、まあ、そこでのどんどんテンションとアクションとエモーションの高まりにつながっていくっていうのがあると思うんですけど、
そうですね、濃縮された感はありますよね、
うんうんうん、
あとやっぱあの柱のキャラがこういい感じに出てきて、
うんうん、
あのそう戦えるキャラの数も多くなったんで、ああいうやり方しないとこう、
うんうん、
あの寄ってたがってみたいな感じになっちゃうのかなっていうのをちょっと思いますけどね、うん
うん、そうですね。 そう。
そうですね。ちなみに、山田さん一番好きなキャラクターって誰ですか？
あ、鬼滅の刃ですか？鬼滅の刃なんか結構なんか最近それこそ鬼滅の刃読んでんだよねって話聞くと、まあ、なんか結構そういう話されるのなるんですけど、うん、なんか出てきて安心感がすごいあるなっていうのはやっぱり伊之助で、
うんうん、
なんか割とどんなシリアスなシーンでも割と伊之助出てくると、まあ、結構安心感がある。だからそれで多分善逸もそのポジションなんですけど、
うん、
善逸あんま好きじゃなくて。
あ、そうなんですか。
なんか伊之助が出てくる時 の, なんかその割とあの要は他のキャラクターに比べて割とその強さの道理っていう か, なんかその理屈があんまりないキャラクターだから、うん、なんかそういうキャラクター出てくるとスッとしていいよなっていうのはありつつ、でもなんか基本的にやっぱりこう浜野炭治郎がすごい魅力的だよなっていうのは、
うんうん、
思う漫画、なんか主人公がこんなに魅力的、僕なんかシャーマンキングって漫画すごい好きなんですけど、
はい、
シャーマンキングの朝倉陽か岡鎌田炭治郎がすごいこうジャンプ系漫画の主人公で一番好き で,、うん、で鬼だと、もう僕さっき言いましたけど、あの鼓の鬼と、
はいはい、
あとやっぱりその鼓の鬼に対する割とその共感しやすさ、その、うん、自分が才能ないかもしれないっていうところでその鬼になってしまうみたいな、
うん、
心っていうのが共感っていうのはありつつ、でもやっぱりこう、まあ、ビジュアルがゼニゲバっぽいっていうかジョージ秋山っぽいっていうのもあるんですけど、やっぱりあと牛太郎はすごい好きですね、
う
ん、なんか、
うん、そう
ですね。赤原さんはどうですか？
そうですね、僕も炭治郎やっぱすごい好きだなと思って、うんうん、まあ、さっきの話にもありましたけど、こう、ね、あの、ある種こう無惨と同質の存在というか、
うんうん、
あの、まあ、彼は蓋が扉が開いていて何でも共感するけど、実は本質的にはそんなにこう彼自身は何もないからこう他人のためにこう動けるっていうところが、まあ本当に無残と真逆だけど、あのある種同質の存在なのかなっていう、そういうちょっと危うい魅力みたいなのがすごい好きだなっていう、結構ね、あの僕そういうタイプの主人公すごく好きなんで、そうですね、仮面ライダークーガーとかもそういう人なんですけど、小田切城が演じてたやつ、はい、
うん、なんかやっぱこう自己犠牲が過ぎるっていう感じがありますよね、その鎌田炭治郎って、うん、なんか他のキャラクターはやっぱこうこれが大事にしてるから生き残りたいとかっていうのがあるんだけど、
うん、
こう鎌田炭治郎ってキャラクターはなんかやっぱ自分がこれがしたいっていう感じがもう一巻の時からやっぱりそれはすごいなくて、家族のためにとか、うん、その兄弟のためにっていうところで動いていて、でだから多分他のキャラクターにおける例えばその執着っていうかこの人が好きだとか、
うんうん、
まあ、だからその例えばうわここあそうなんだと思って後半結構楽しくてですか、その柱の甘露寺さんっていう女の人と、あとイグロさんっていう蛇の剣士の人が、まあ実はそのお互いに両思いで、でもなんかその2人とも実は生まれにコンプレックスを持っていて、こんな自分で受け入れてもらえるんだろうかっていうところで実はその葛藤を抱えてた2人っていうのができたりするんですけど、なんかその2人とかがなんかこれを大事に思ってるから戦いたいみたいな、戦うみたいなのってなんか特にイグロさんと甘露寺さんはすごいめちゃくちゃあったんですけど、なんかそれに当たるようなものって多分鎌田炭治郎じゃなくて、でパッと見禰豆子がそれに当たるように見えるんだけど、でもなんかその禰豆子のためにっていうその動機っていうのがなんかこれ実は鬼滅の刃引っかかったところもあるんですけど、これお兄ちゃんだからっていうところな感じも結構していて、なんか禰豆子自体っていうパーソナリティに対するその炭治郎の執着っていうのはどこなのかみたいなのが結構分かりづらい感じがあって、なんかそれはなんかこの漫画って結構すごいこうかなり意図的に使われてるモチーフとして、すごい兄弟ってめちゃくちゃ使うじゃないですか。
そうですね、うん、
その兄弟だったり姉妹だったりっていう、
うん、まあ、血縁的なつながりはすごくこうクローズアップされるところではありますよね。
でなんかだからその、うん、お兄さんがこんなにすごいのにそれに認められてもらえない自分だったりとか、
うん、
逆にその弟が実はこう 長男ゆえに優遇されてる自分に対して弟は対してその弟だからって言ってこう冷遇されてるけど、実は自分はその弟っていうのがつまらない自分以上にものすごい才能を持っていて、自分が気づかないことに気づいているっていうことに、まあ自分だけがそれを知っていてものすごくそこにコンプレックスを感じてるとかって、まあなんか結構その兄弟に対するその単純に愛情だけじゃないような執着みたいなのって結構なんか、この漫画で描かれてる部分だと思うんですけど、なんかじゃ炭治郎と禰豆子の間にそれがあるかっていうとなんかすごいないというか、なんかやっぱ禰豆子もそうだけどこの二人がものすごいこう自分のためにっていう行動っていうよりは相手のためにっていう、だからあらゆるこう行動の動機が他人にあるキャラクターだから、なんかこうさっき河原さんが言ったんですけどすごいやっぱその染まりやすさっていうか、そこのこう危うさっていうかそこまで自分を犠牲にするキャラクターって確かにすごい素敵だけどそれって結構危ないよねってやっぱすごい思う部分ではやっぱありましたね、なんかね、そう、まあ、なんかこう鬼舞辻無惨というのはさっき言ったみたいにこう全くそのそんなに強い言葉の意味で今使わないんですけど、やっぱ救いようがないキャラクターじゃないですか、で救いようがないというかこの人を救わなきゃいけないっていう動機がない、動機が生まれないようなキャラクターだと思うんですけど、でももし鬼舞辻無惨にもその何かそういう共感できるものみたい、共感っていうかその彼の何かその大事にしているものとかそういうパーソナリティが見えるものを見せられた時に、竈門炭治郎はもしかしたら鬼になった可能性も全然あるなっていう、結構その危うさはあるんですよね、やっぱりね、
そうですね、そうですね、それがまあその危ういバランスで成立してるからこそのこう魅力というか、それこそこう禰豆子と他の人を計りにかけて他の人を選べるっていう、そこのこう何というかある種の執着のなさというか、執着のなさじゃないんだけど、っていうのが、そうすごく危ういバランスの魅力になっていいキャラだなと思いますね、すごく強くてまっすぐなのにどこか危うさも感じるっていう、なんかすごくいいバランスのキャラなのかなと思いますね、
なんかだからでもすごい不思議ですよね、なんか結構そのこうでもなんかその炭治郎が魅力的に見えるっていうのはやっぱすごいなんかやっぱ読んでても思う部分で、なんかなんなら多分個性がないキャラクターじゃないですか、まあ、その個性なさとかその極端に共感したりする極端な優しさっていうことが多分その竈門炭治郎っていうのは多分個性だと魅力だとは思うんですけど、でもなんかそれって多分他の例えばちゃんとキャラ付けっていうかキャラの味が濃い善逸だったりとか、伊之助に比べた時にもしかしたら魅力的に見えないかもしれないけど、でもその炭治郎がやっぱりちゃんと魅力的に一番見えてるっていうのが、なんかもうちょっとちゃんと主人公前として描かれてる他の漫画の主人公より魅力的に見えるけど、あ、なんかでもこの話でもあったけど結構炭治郎難しいですね、なんかって思うと結構その、
そうですね、 ある種こう強大な、なんだろうな、不正なのか母性なのか分かんないですけど、器が大きいからだからすごく受け止めてくれる感じがやっぱするからね、なんだ彼の心の中に入った時の、あのやつとかもそうじゃないですか、僕 あそこでこんな強さの描き方があるのかと思ったんですけど、炭治郎のこう精神を壊そうとして侵入していくと、もうあまりにも晴れやかな光景が広がっていて、しかもこう温かいこう火の精霊みたいなのがいて、壊そうとして侵入した側が癒されちゃうみたいな、そんなのあるっていう、だから、だけどそこの何もなさというか、ただ心地よさだけがあるみたいなところが、逆に、まあ、ちょっとまあ最高というか、怖さも感じるし、
なんか、そうですね、なんかあの人物として見た時に、なんか炭治郎君は幸せになれるのかっていうのは結構わからないというか、もちろん物語上幸せにはちゃんとなってるっぽいんだけど、 なんかこういうあり方っていうのがなんかなんだろう、別にそんなジャンプ漫画は別に教育的なものとして読んではいないですけど、例えばこれを読んだ子っていうのが竈門炭治郎みたいになりたいと思うのは結構危ない気はしていて、
そう、まあだからキリストなんですよね。
そうそう、でいやなんか多分こんな風にちゃんと相手の話を聞けて、で相手に共感できて、で誰にも優しく接することができるっていうのはすごい尊いしめちゃくちゃいいことだと思うんですけど、なんかそこまでの自己犠牲をしてった果てに自分ってどうなるのみたいなのを思うわけで、
うん
うん、なんかやっぱこう竈門炭治郎見て思うのは闇金牛島くんっていう漫画の中に出てくる、
うん、
でって読んでます、
途中まで読みました。
だから竹本っていう、牛島、まあ、主人公 の牛島の高校の同級生で、そのキャラクターも自分の行動原理っていうのが自分の中になくて全部他人のためにある人物なんですよ、
うん
うん、で牛島が通ってた高校の中ではでも勉強ができて普通に一時期デザイナーとして活躍とかもしてたんだけど、
うん、
だから人にお金を貸したりとかその他人のため他人のためって行動していった結果最終的に、まあ、そのすごいこうホームレスをこう連れてきてその生活保護をまあ、受給させてそれをピンハネしてるような人たちのやってる、うんまあ、そのタコ部屋みたいなところにその竹本っていうのは連れてかれて、
うん
でまあ、最終的にその中で そこにいた人たちを救うために、まあ、自分が犠牲になって死ぬっていう、
うん
うん、で牛島っていうのは俺はお前から取り立てたくないんだっていうことを言うんだけど、うん、でもあの人たちを僕は救いたいからって言ってで、まあ、最終的にその牛島に殺されるんだったかなっていう形で、まあ、死ぬその、
うん
最後までいいやつっていう 竹本っていうキャラクターが出てくるんですけど、うん、結構なんかそれに通じる危うさっていうか、
うん、
結構なんかって言っちゃうとなんかさじゃあこう自分が生き残るためにある程度他人を犠牲にしなきゃいけないみたいなちょっと鬼の概念ともさなんかそこはちょっとこうになんかな今言いそうになってしまったんですけど、
うん、
でもなんか、ま
あうん、ただ炭治郎に関してはこう彼自身のある種の善悪の判断で、
はいはいはい
まあ、彼が痛みを背負うことで他人を裁くこともできるっていうことも、
うんうん
まあ、そういう強さを持っているキャラクターなので、
はいはい
はい完全に受け入れるだけではないというか、
うん
まあ、そういうふうにはならないんじゃないかなっていう気もしますけどね、
うんうんうんうん、あでもあとあれか一応その際はやっぱりこう元々やっぱ彼が求めてたものっていうのがやっぱりその山奥での家族との生活っていうところではあるから、うん、やっぱりなんかそこが彼の行動原理だったってことだったりするんですかね、
うん
うん、でなんかなるとすごいこうものすごいもうあれですね行動原理が最低限の普通の幸せにあるキャラクターっていうか、
うん、
なんかうーん最初と最後で得たものって、まあ、もちろん仲間とかあるけど、
うん、
まあその元々奪われた普通の生活っていうものを最後取り戻して終わりじゃないですか、
うんうん、
その山奥で その家で家族と暮らすっていうものがある日奪われてそれをまあ完全な形ではないけど取り戻して終わるっていう終わり方っていうのが、うん、なんかでもあれですねなんかすごいこう今っぽいなっていうか、
うん、
その普通であることを取り戻す、うん、それはなんかさっき言った鬼舞辻無惨的な普通ではなくて、
うん、
これだけこう奪われている中でもそれでもここだけはなんとか守りたかった普通の暮らしっていうものを守るっていうことが最終的なゴールってなんか例えば、うん、いやだからダメとか言ってるわけじゃなくてなんかそれはそれで好きですけどやっぱワンピースの海賊王に俺はなるとかそのナルトの俺が次のほかげになるみたいなそれ結構自己実現みたいなところに主人公の動機が置かれているものとは結構違いますよねなんか、
うん、そうですね、うんまあ、そうすると鬼になっちゃうよっていう
そうねでもなんかあと同時に結構じゃあでも炭治郎の動機がそれだったとして、
うん、
でもなんか、まあ、僕すごいですけど牛太郎の動機とかって、うん、でも、うん、炭治郎と同じじゃないですか
うん、うん、そうですねまあ、うん、お兄ちゃんだしね
牛太郎とかと赤座
うん
赤座のやっぱりこう動機ってもういや別に俺すっごい金持ちとかにならなくてよくて、
うん、
この最低限 その大切な人がいる生活っていうのを守りたいだけなんですけどねみたいな、
うん、
乗って、でも実はそこはあれですね、炭治郎と一緒かもしれないですけど、結構なんか赤座の話とか、おお、しんどいな、淡いって思って、うん、読んでましたからね、なんか、
うんうん、そうですね、まあだから、うん、もしかしたらボタンの掛け違いだけなのかもしれないし、
うんうん、なんかやっぱ結構その、かなり鬼殺隊とその鬼っていうのは、実はかなり鏡合わせに近いような、
うん、
その、まあ、もちろん鬼殺隊は鬼舞辻無惨によって奪われてるっていうところでは決定的に違ったりしますけど、
うんうん、
でも何かその、まあ、どっちにしろその鬼になるとか鬼殺隊になる以前に割とその社会からの普通みたいなところからつまはじきになってる人だったり、
うん、
孤児だったりとか、うん、あとその生まれた家がかなりその特殊だったりとかして、
うん、
そこには入れないとかっていうのがあるじゃないですか、うんうん、って言った時に結構そのほぼほぼ鏡合わせな感じはありますよね、うん、なんかその
そうですね、やっぱりどっちもこう社会からはみ出してしまった人たちなので、そこで、うん、他人をその害してまで生き残ろうとするかどうかっていうところなのかなっていう、う
ん、なんか鬼指定しづらいところあるんですよ。なんかその結構牛太郎のとことか読んでて、この動機を否定できるのかっていうと結構難しいよなっていうのは結構読みながら思ってて、
うん、そうですね。だからうーん特に炭治郎ですけど、
はいはいはい、
彼自身は否定してないですよ
ね。
彼が否定したのは本当に鬼舞辻無惨だけなので、
うんうん
うんうん、それ以外はでもうーんその中でこう鬼として他人を傷つけてしまうところは止めなくちゃいけないっていうところで、うんうんまあ、最終的にやっぱり解釈して、うんうん、あの解き放ってあげるっていうことをやり続けてる話なのかなと思うんですよね、うんうんうん、だから本当にこう本当の意味での悪っていうのはやっぱり鬼舞辻無惨しかいない話なんだろうなっていうふうに思います、うんう
んうんうん、ですね。なんかうんうんうんそうですね、
はい、あと僕は本当にね最初はそうではなかったんですけど、
はいはい、
忍さんがすっげえ好きになって、
こっちは忍、うん、
はい、あの、虫柱か、
はいはいはい、
はい、あのまあ普段こう笑顔で何考えてるかわかんない、はいはい、ちょっと怖い、あのまあでも鬼はしっかり殺すっていう、うんうん、ちょっと怖い人なんですけど、あの彼女がこう17巻で、
うんうん、
あのこう自分のお姉さんを殺した鬼、
はいはい。
を倒そうとするじゃないですか、
はいはい、
でそこで初めて忍さんが何考えてるのか分かるんですよね、
うんうんうんうん、
でその時思うのがあのこう、まあ、お姉さんの敵を討つってことじゃなくて、
はいはい、
あの鬼を倒せばそれでこう救われる人がいるっていうことだけで命を懸けて戦っている人なんだなっていうのが分かるので、そこがなんかあこの人こんなこと考えて戦ったんだと思ってすげえ感動しちゃったんですよね、
うん、だからやっぱこう、
うん、
はいはい、
でもそれですごい好きになっちゃったっていうか、うん、そうですね、忍さんもすごくいいキャラだなと思ったし、
うんうんうん、なんか柱の側っていうかこう鬼殺隊の側は結構やっぱこう自分が奪われた側で5つじゃあ他の人には自分と同じ思いをさせたくないっていう方向に行く気持ちの向き方っていうか、自分が奪われたから自分も奪っていいじゃなくて、なんか自分が奪われたからでも他の人にはこの奪われるような経験もしてほしくないっていう結構つなぎ方っていうのが結構なんかそこは大きな対比としてある部分だなっていうのもう一個ある部分ではありますよね、
うん、そうですね。だから、うん、結構柱の人の回想とか見るとこうやっぱ奪われたところの恨みというかそこへの怒りっていうところから始まってるんだけど、最終的にはみんなあのでも自分にはできることがあるからそれをやらなくちゃいけないんだっていう、その個人的なところ以外であの戦っていくところがやっぱ、うん、柱の人たちはすげえなって思います、
うんうんうんうん、確かに確かにそうっすね、
うん、
で、あ、そうです。なんかあります？いけるわ。
そうですね。あの、はい、クソくだらないんですけど、
はいはい、
あの火の呼吸、
はいはいはい、
煉獄さんの方の、
はいはいはい、ファイヤーの方
で、
は
い、あの小岩流ですよ、
ね、あ、そうそうです、小岩流ですね。
担いでるし、
はいはいはい、
あとあの煉獄さんのお父さんが、はいはい、あの炭治郎がこう仕掛けてきた時に炭治郎殴る時に保険使ってる、はいはい、そうそうそうそう、あれこれやっぱ小岩流なのかなっていう、
小岩流です、あれあのあれですね、あのあれタイトルが出たね、
しぐる
いしぐるいしぐるいですね、確かに、うん、でなんですけどラストってどう思いました、うん、なんか結構なんか SNS とかで感想とか見てたりとか、まあ、したんですけど、
うん、
なんか割とその結局血統主義じゃないかみたいな言い方を、
うん、
まあ鬼滅の刃のラストに関して言ってる、うん、感想みたいなのを結構見たりして、うん、まあ、なんかでも確かにそうだなと思いつつ、いやでもそうじゃねえんじゃないかっていう気も結構持ったりしてて、まあ、なんか一応説明リスナーの人にすると、
うん、
まあ、鬼滅の刃ラストどうなるかっていうと、鬼鬼仏寺無惨を倒しました、でその鬼殺隊も解散しました、うん、めでたしめでたしで、そして現代っていう風に話がずれて、で現代になるとそこはどうなるかっていうと、まあ普通の、まあ、とある町に、暮らす高校生だったりとか、まあ、いろんなその一つの町の中にそのメインは、竈門炭治郎と、古町しの、かなえっていう、
うん、
まあ、こうキャラクターの子孫に当たる兄弟っていうのが、まあ、朝起きて高校に行くまでっていうのの、通学の通学路の話が出てきて、でそこに、出てくる他の同級生たちっていうのも見ていくと、どうやらあの鬼滅の刃に出てきた他のキャラクターたちの子孫だったり、うん、おそらく転生した姿だろうなだったり、じゃあ実は死んでないやつがいたりとか、
うんうん、
死なずにずっとそのままいたやつがいたりとか、ね、現代までその大正時代から生きてるやつがいたりとかして、
うん、
っていう感じで、まあその、要は登場人物たちの子供っていうか子孫たちが出てきておしまいっていう終わり方になるんですけど、
うん、
でっていう、まあ、でここに対してまだ結構だからその結局血統主義じゃないか、まあ、血統主義って多分その前に出てくるその主人公が、まあ、血統主義じゃないかみたいな言い方をしてる感想とか見たんですけど、
うんう
んうん、なんかいやこれはちょっといわゆるそういうのとはまたちょっと違うんじゃないかなって部分もありつつ、ちょっとこう描いちゃうことのちょっと危うさだったりとか、結構この漫画自体がそのつなぐテーマにしてる、つなぐっていうものを担保しているものの結構危うさっていうのもあったりするかなと思ったり僕はしたんですけど、
そうですね、うん、まあ、僕も同じですね、あの、うん、なんだ、うん、この作品における、
うん、
あのつながりというか、
はいはい、
ものが血統とか、うん、まあ、恋愛結婚っていうものに託されてがち、
うん、そうなんですね、
っていうところに対しては、うん、まあそうだねっていう、まあ、
うん
うん、まあ、その辺はやっぱり古いなっていうのは、うんうん、あので、まあ、作者の方も、まあ無意識にそういうふうに描いちゃうぐらい、うん、ちょっと言い方難しいんですけど、
うんうん、
あのまあ、そういう部分に関してはそういう感覚をお持ちなんだろうなっていうのは、うんうん、もちろんそうなんですけど、かといってその血統主義の結論の、うん、あのこういう業者ではないと僕は思ってますね。
あ、僕も同じ感じですね。なんかこうでもやっぱすごいこう危うい部分だなって思うのが、やっぱりここでのそのつなぐっていうことっていうのが、うん、そのやっぱり兄弟だったりとか、うん、家族だったりとか、やっぱりそのかなり血縁関係だったり、うん、まあ、その結婚っていうものを前提とした上でのつなぐだし、
うん、
なんかさらに言うとそのここでのつなぐっていうのは単純にその思いみたいなものを後世につないでいくっていうだけじゃなくて、やっぱり そこに出産っていうかその出生っていうものとセットでのつなぐになってるっていうのがちょっと危うい部分だなっていうのがあって、
まあ、ちょっと気持ち悪いなっていうのは若干思うところです
よ
ね。
そうなんですよ、うん、でそこを見ちゃうと、例えばさ途中で出てきたその牛太郎っていう、まあ、吉原を舞台にした まあ、鬼を倒す回とかは、だからその、まあ、醜い姿で生まれて、でもう家もかなり暴力を振る父親と、うん、でまあ、その母、まあ、そのかなりこう家庭崩壊した家の中 でもうほぼほぼもうホームレスみたいな感じで育ってた九太郎っていう男の子が、その、うん、でも生まれた妹っていうのがものすごいこう顔っていうか 見た目が美しい妹 でその妹をなんとか守るっていう形で、まあ、その吉原でのし上がっていくっていう感じなんですけど、
うんうん、
だから結構その翻ってそういう最後その子供に伝えて産むっていうことも出生産むっていうか子供作るっていうこととセットで伝えていくっていう風に、うん、見えてしまうと結構その作品全体の中で描かれるその相手を思いやるとかっていうものだったりとか、その大事な人を守るみたいなっていう時の大事な人だったり相手っていうのは結構それだけではないんだけど、でもやっぱりそのより強いものとして描かれてるのってやっぱり兄弟だったり親子だったり、そういうつながりっていうか、やっぱ血を担保した、 血のつながりっていうものを担保にした上でのつながりだったりとか、
うん、
絆だったりするっていうところは結構危うさを感じていて、
うん、
でもラストは単純に血統主義ではないと思うんですよ、
うん、
なんかそれは何でかというと、そのこう直接竈門炭治郎と、
うん、
カナエの直接の子供の話でも良かったと思うんですよ。
うん。カナオ。
カナオか。カナオも良かったと思うんですけど、はい、それ現代にしたっていうところで、やっぱりその何か理不尽なものに対して、そのでもこうなんか奪われるようなことに対して、
うん、
こうそれをこうそれに対して抗っていくっていうか、こうつなが他人とつながることによって抗っていくっていう。なんか割とその精神みたいなもの自体をつないでいくっていう、そのつなぐってこと自体を見せるっていう意味でやっぱり現代にしては意味はあると思ってて、なんかそれは単純に例えばそのナルトのラストも結局 それまでの登場人物たちがなんかいい感じにドイツもこいつもカップルになって子供がいてっていう風になってて、まあなんかナルトに関してはその服装が割とみんなジャージっぽい格好をしてるっていうのもあって、なんかすごいそれがマイルドヤンキーっぽく見えて、僕はなんかこいつはなんかすげえなんかワンボックスからなんか降りてきそうだなみたいな、
クロックス履いてね、
そうクロックス履いてなんかこうイオンモールとかに いそうだなこいつらとかってこうなるとは思っちゃってしたんですけど、まあ、それ置いといて、なんかでもだから直接その子供の世代じゃなくて、そう現代に飛んでるっていうところで、もうちょっとその思いみたいなものはちゃんと時代を超えてつながっていくよっていう、なんかそのことを表すためにやってた気はするんですけど、うん、っていうのと、あとやっぱりその、うん、作品の中でその正直ハッピーエンドじゃなかったキャラクターが多いわけじゃないですか、うん、やっぱりその、うん、最後思いみたいなところ、その、それまで抱えていた執着とかしがらみみたいなところから解き放たれる形で死んではいるけど、やっぱりその最後、うん、この作品の中では幸せっていうか幸せをつかめなかったキャラクターたちっていうのがやっぱりこう、うん、何かしらの形でその夫婦になったりとか、そこも夫婦になってるわけですけど、夫婦になったりとか、でもそうなってることっていうのは、でもなんかやっぱこうキャラクターにとってはなんかすごいこうサービスっていうか、なんかやっぱそこは僕やっぱイグロさんと観音寺さんのところでやっぱすごい思いましたけど、うん、あなんか良かったねってすごい思ったんですけど、
うん、
そう
っていうなんか、ね、う
ん、サービスでは、
まあ、うん、だからなんかこうお鬼、
はいはいはい、
的なそういう、 こう他人を踏みつけてでも生き残るんだっていう人の、うんうん、まあ、存在しない世界になりました、
うん、
だったらいいなっていう祈りなんだと思うんですけど、うんうん、だからそこは受け取っていますよ。だがやっぱり若干のこう気持ち悪さは残るし、この中にいる人たち、あの、
うん、
あの鬼は地獄に落ちたのかなみたいな。
ああ、そう鬼がね、そう。
鬼出て赤座くんとかで、
そう、
まあでもな、うんうん、結構人殺してるしな、うん、
なんかでも俺それ、まあ、うん、それで言うと結構実は鬼滅の刃こう 話ごとの間のちょっとこう隙間のページにこう結構作者の人がいろいろ書いたりとかするわけですけど、はいはいはいはい、その中でこうちょっとこう同人誌的に鬼滅学園っていう、こう鬼滅の刃に出てくる鬼もその鬼殺隊も関係なく、なんかみんな高校の生徒だったり先生だったり、なんかその高校の周りにいる人たちに置き換えたりとかして、なんかそのちょっと二次創作みたいなのを作者自身がやってるみたいなんですけど、もうあれでよかったんじゃないみたいな、最後もう鬼滅学園だったんだみたいな、最後現代パート鬼滅学園だったんだぐらいな感じでも、なんかむしろ鬼滅学園で鬼たちが救われてる感じがすごいあるので、そうでも良かったんじゃないかなっていう。でもさらに究極的に言っちゃうと、いや思いを伝えるってだけだったら別に主人公たちの子孫とかじゃなくて、普通に現代に生きてる普通のなんかその高校生とかを設定して、その中で、でもその思いみたいなのを偶然図書館でなんかそういう電気を見つけてみたいな形でもいいと思うんですけど、
そうですね、それもいいかもしれないな
っていうのだったら、なんかすごいしっくりくるんだけど、やっぱこう、まあ、明確にその主人公たちの子孫っていう風に描いてしまうと、やっぱりその思いを伝えるっていうことと子供を作って、でその絆を伝えていくっていう、まあ、ここでいう絆は結構うさんくさい意味での絆だと思うんですけど、絆を伝えていくっていう風なつなぎ方、思いを伝えていくはすごいと思うんですけど、なんかその絆だったり家族のつながりみたいなものをつなげていくってなると、ちょっと危ういよなって気がするし、なんならちょっと保守的な感じっていうか、
そう思わざるを得ないです、
感じすらしてしまうっすよね。
だからここその現代パートに、あの鬼、あのなんだ、転生して転生っていう要素を持ち込んでいるのに、鬼から転生してきた人たちがいないっていうのは、やっぱりちょっと気持ち悪さというか、
そうなんですよね、
結局そういう、そういう人たちも、まあ、それだけ時が経ったら許してあげても、もしかしたらいいんじゃないのっていう、例えばあの、ちょっと違うけど、あのドラゴンボールのラスト、
はいはい、
あの、ま、魔人ブーが転生してきたやつと、お前強そうだな、やろうぜ、みたいな感じの、抜け感みたいなのが、もうちょっとあってもよかったから、ちょっと、あの、ぬめっとしたなっていう。
そうなんですよね。うん、だから、
感じが、
今、転生要素って、今、河村さん言いましたけど、だからその結局さ、生き残った鬼殺隊のメンバーたちの子孫がいることは、まあ、わかるじゃないですか。その2人が結婚して子供を作ったから、その子孫がいるんだなっていうの、で作中では実際ひーひーばあちゃんとかひーひーじいちゃんっていうポジションに、その炭治郎だったりとかがいる時代が設定されてて、でも一方その最後鬼舞辻無惨との戦いの中で死んでいった人たちもいるし、鬼たちっていうのはもうことごとく死んでいるわけで、だから鬼だったりとか死んでいった人たちの子孫っていうのはいないわけですよね、でも、ラストにおいてさっき言いましたけど、そのイグロさんと甘露寺さんの転生した2人、子孫ではなくて転生した2人っていうのはどうやら食堂をやってるらしいっていうものが描かれるわけなんですよね、でもなんかそれが描かれていいんだったら鬼も描かれていいだろうし、てかむしろ鬼にこそなんかその生き残ってほしいというか、なんかこう作中のいわゆる鬼滅の刃ほぼほぼ前編の中では不幸だったキャラクターたちっていうのは最後現代パートでは幸せになっていてほしいっていうのは本来ある、本来はそうじゃないかなっていう気はねするんですけどね。
そうですね、転生した人たち結構いっぱいいますからね、忍ぶかなえ姉妹とか、あとあの炭治郎の 兄でした、
サビトたちとかがね、小学生になってますからね、そう
ここがちょっと、ブレ書ききれなかったのかちょっと分かんないですけど、ちょっと ブレたというか、とところかなっていうのは、
もちろんその後に最後その最後のページを使って読者への語りかけみたいな感じで、本当に思い自体を読者に語りかけるようなページっていうのが 2,3 ページ続くので、まあ、そこによってその血縁とかっていうつながりじゃない思い自体を後世の人につなげていくっていうこと自体は、その現代に生きる 人々っていうのを読者に設定するなら最後のところでやってるのかもしれないですけど、
うん、
でもやっぱりどっちにしろ最後やっぱそのつなぐっていうのと実際にそこで子供を作るっていうことが一緒になっちゃうっていう風になると、例えばその子供を作るっていうことから外れる人たちに対してじゃあ思いはつなげられないのかっていうこととかって、
うんうん、
でも同性愛者の人はじゃあ思いがつなげられないのかっていうとやっぱそれは違うわけで、
うん、そうですね、
なんかっていうところからすると結構ちょっとそこは引っかかる部分ではあるんですけどね。
そうですね、やっぱりそのさっきから言ってるようにそのつながりとか絆っていうもののこう 幅の狭さというか、うんうんうん、が、うん、幅種類なのかちょっと分かんないですけど、うんうん、がやっぱあるなって思うのと、やっぱりこのなんだろうな、こう元のあの小倉会とかの話でしたよな、
はいはいはい、
あのこうパートナーシップみたいなのはないですよね、
うんうんうん、
あのお互いがこう高め合うような、
うんうん、
で血縁でもこう恋愛でもないような関係っていうのが、うん、あんまりなかったかなっていうところがちょっと残念なところだなと思いますね。
なんかっていうと多分あのいや善逸と伊之助と炭治郎はそうじゃんみたいなことを、うん、もう言い方もできると思うんですけど、でもやっぱあれっていう、うん、なんかそのやっぱさっき小倉会で話したような、うん、その、うん、友情っていうのとも恋愛っていうのとも違う、でもなんか そこで完結した関係性っていうのって、うん、なんかやっぱりそのライバル同士みたいなそういう関係性とはまたちょっと違うもので、
そうですね、
うん、なんかどっちかっていうとそれってこう高校大学社会人何年目かまでは男友達とつるんでたけど結婚したら最近会わなくなったとか、なんか結構そういう感じのものになっていってしまうというか、
うんうん、
なんかっていうよりもうちょっと そこの関係性に名前はうまくつけられないけど、でもなんかそこの2人の時にあるちゃんと関係性であり、
うん、
なんかこうそれによって別にその子供ができるとかではないけど、でもなんかつながっていく何かがあるっていうのは、
うん、
その関係性は確かになかなかなくて、
そうですね、そう、
あとやっぱりどうして、
はいはい、あのもしかしたらこう煉獄さんが生きてで炭治郎が成長していったらそういう風になるのかなっていうのは、だからこの現代のこの煉獄さんの弟の方の子孫と炭治郎の子孫のこう関係性で描かれているところなのかもしれないんですけど、あのこの他がこうちょっとこう血縁的なところが強すぎるせいでちょっと薄れてるっていうところが、
いやなんかでもこうあれなんですよね、今も確かに煉獄さんの話を聞いて思ったんですけど、でも例えばその胡蝶姉妹の言った胡蝶忍と、だからでも金尾を行った時に、でもあそこの二人はでも血縁っていうものはないけど、でも疑似的に姉妹のような感じにはなっていて、
うんうん、
なんかだから全くその血縁を元にしてるだけの関係性だけを描いていたわけではないのかもしれないんですけど、でもやっぱり全体としてやっぱり血縁でつながっちゃってるよなっていう感じはするので、
うん
うん、なんかだから、うん、現代パートに一個でもそういうのがあればよかったなっていうか、
うん、そうですね、
気はしますね。
煉獄さんもね、そういう風なこう可能性を見せる前にこう死んじゃったんでね、
うん
うん、こう偉大な先輩でしかない状態で死んじゃったので、
うんうんうん、
そこがちょっと残念、全体としては、うんうん、ちょっと残念なところかな。
確かにそうですね、
あれですね、あのこう敵も味方も救うっていう意味ではカラクリサーカスのラストとかは、
はいはいはい、
あれはあの偉大な発明なのかもしれない、
そうです
ね、全員出てくるみたいな、
うんうんうん、あとまああとあれですね、あとシャーマンキング、まあ、あれも結局そのメンバー同士で結婚しちゃうんですけど、
はいはい、
でもやっぱりでもあの漫画の前提として肉体的に倒しても死なれで霊として出てくるから、
うんうんうんうん、
最終的にその敵味方でいがみ合ってた人たちっていうのが同じ食堂の中にどんどん集まってきて一緒にご飯食べてるっていうのとかも結構そのどんどん敵味方のしがらみをなくしていくっていうのはあるかもしれないですけどね、うんうんうんうん、そうでもなんかこう難しいのがこうまあ鬼舞辻無惨を中心にして鬼殺隊と鬼を分けた時にそこにあるのがこう奪われた側の人たちっていうのがでもどう生きるかみたいなことだったっていう時に、でもなんかそこの中で真っ当に生きる っていうか、そのまともに生きていくために必要なものが、もしこれで家族のつなぐっていうところを担保するものが血縁だったりとかすると、結構それって危なくないっていう気はするんですね。やっぱりそこがセットになっちゃうと、
うん
う
ん、
その血縁っていうところに入れない、子供っていうものに自分の思いを託せない、自分が産んだ子供っていうのに思いを託せないものっていうのは、じゃあ自分のことしか考えていない鬼なのかっていうと、うん、でもそれはちょっと違うとは思うので、
うん
うん、別に子供を作らなくてもそうじゃなかったとしても、こう思い自体を伝えていくっていうことはできるので、
うん、
そう、なんかそこはちょっとあるよなっていうか、なんかセットで見ちゃうと、そう図式にしちゃうと結構そう見えてしまうというか、
うんうん、
感じはしますね。
そうですね。まあね、我々がこんなことやってるのもね、まあ、ある種そういうことですからね。
思いをつなぐためですからね、これは。
そうそうそう。
そうですね、すごいさまつなところなんですけど、
はい、
いいですか。
はい、
なんかあの結構みんな名前特徴的じゃないですか。
うんうん、そうですね。
その鬼舞辻とか、
はいはいはい、
品津川とか、
うん、
すごい名字じゃないですか。
うん、
僕高校でラグビーやってた時のラグビー部の先輩で、うんうん、甘露寺君っていう人がいたんですよ。
へえ。
でそういう甘い露の寺で甘露寺さんっていう人で、
はいはいはいはい、
すごい優しい先輩だったんですけど、
はい、
なんでなんか結構他の鬼滅の刃を読んでると品津川とかってこんな名字のやついねえだろうと思うんですけど、
うん、
でも甘露寺って名字の人僕は知っているので、
うん、
なんか甘露寺って名字が実在することは知ってるんですよ。だからってなると結構ここに出てくる鬼舞辻とか品津川みたいな名字もいや割といるのかなとか思いながら読んでました。うんうん、
あ、ちなみにね、あの今ね、あの名字検索サイトとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
そこ行くとね、月刊トップランキングで、ね、あの検索された名字トップにね、かまどとか品津川とか入って
ます。あ、はい、はい、みんな同じこと考えんだ。
そうそうそう。
なるほど。
うん、まあその辺はなんだろうな、そういう名字の付け方ってやっぱりあのなんだっけ。あの ファウスト系というか、
はいはい、
あのなんだっけ、あの魔以上とか、
あ、はいはいはい、
あとあのなんだっけ、あのジャンプの漫画の原作やってた人なんだっけ、
西洋飲料水じゃなくて、
そうそうそう、じゃなくて、はいはい、なんだっけ、
成田涼吾、成田涼吾は違うか、成田涼吾そんなしないな、あの人ですね、あの首切りサイクルとかの人ですね。
そうそうそうそうそうそう、
なんで首切りサイクルなんだっていう、西尾維新。
そうそう、西尾、はいはい、維新とか、あの ああいうところから来てるのかなって、
まあだからあそこら辺のセンスですよね。
うんうん、うん、西尾維新が出てこないとこもやばいっすね。最近もう名前が出てこない、
西尾維新。でもなんかジャンプ系のさ、メダカボックスとか西尾維新でしょ。
うんうんうん、そうそうそう、メダカボックス、
まあ、なんか鬼滅の刃なんかでも、まあ、っていう意味でもすごいやっぱ今っぽい話、
うん、そうですね、うん、なんかジャンプのカラーを、うんうん、
はいはい、
今のジャンプの勢いとかカラーをつけた作品なのかなっていう気もしますよね。
なんかでも結構
今はこう、はい、短めにサクッとあの太く短く終わるみたいな感じの、
うん
うんうん、カラーがあると思う。
でもちょっとまたあれですけど、まあ、俺最近そんなジャンプ読んでないんですけど、まあ、なんか唯一チェンソーマンとかだけ読んでて、
うんうん、
なんかやっぱこう主人公の前提に置かれてる、こう奪われてる感っていうか、
うん、
てかなんかその主人公がこう望むものの低さっていうのが、
うん、
結構なんかその2作にあるなって気が、なんかちょっと最近ちょうど読んだのがその2作だからなんですけど、
うん、
まあ、なんかあったりして、なんかやっぱさっきも言ったんですけど、浜田炭治郎にしてもまたチェンソーマンの主人公のデンジにしても、
うん、
なんかこう何々になりたいとか、
うん、
なんか自分の夢ってないっすよね。
ないですね。
いや、なんかすげえ今すげえ老害じじいみたいなやつだけど、自分の夢ってのは最近の子は自分の夢って、ね、なんかそういうことではなくて、
うん、
なんかその今の最低限のこの生活っていうのが幸せだから、うん、まあなんかそれがずっと続けばいいなってっていうのはでも俺も感覚としてわかるんですけど、
うん、
でもなんかもうそれ自体がちょっ と間違っただけで簡単に奪われるもので、
うん、
なんかこうそれを維持するために結構規制を払わなきゃいけないっていう前提のもとでこう物語が始まるのって、うん、なんかちょっとうがった見方すぎるかもしれないですけど結構なんか今っぽいなっていうか、
うん、そうですね、うん、そうですね、そのためにその何十倍もすることしとるぞお前っていう、
そうそう、
うん、
いやなんか結構僕チェンソーマン見た時に結構そこは衝撃で、それは意図してると思うんですけど、
うんうん、
なんかやっぱこう確か途中セリフ出てくるんですよ、なんかチェンソーマンで、なんかそのいやあったかい布団で寝れて毎日3食食べれれば、まあ、なんか俺それで満足だから別にそれ以外どうでもいいかなっていう、うん、でなんかチェンソーマンは割とずっとそのイズムで言ってて、なんか主人公の動機が、うん、いやなんか死ぬ前に女の人をと一回なんかそういう風になんか付き合ったりとかできたらいいなっていうぐらいの望みで、なんかそこが最低限の望みとして置かれてるっていうのは結構あなんか しんどいなっていうか、いやなんかすごい普通のことを望んでる主人公だなと思うし、で10巻の最後の方でなんかこうなんとなくこうな一緒に働いてる仲間たちと同居生活みたいなのを、まあ、いやいやしてるんだけど、うん、あこれもしかしたら今幸せなのかもしれないみたいなことに一瞬気づくみたいなコマがあって、
うんうん、
なんか結構そのことのためにでもなんかこう自分が死ぬかもしれないだったりとかいうような状況に身を投じなければいけないっていう、だから途中で出てくる女の戦争の話ですけど、なんかその、はい、デビルハンターってその悪魔を狩る仕事を、まあ、命がけの仕事をしてる、はい、うん、そのメンバーの女の子っていうのが、
うん
うん、お兄ちゃんを大学に行かせるために自分はもう働かなきゃいけなくて、
うんうんうんうん、
家が貧しいからで風俗嬢になるかあのデビルハンターになるかの二択しかなかったんですって言ってる女の子がさらっと出てくるんですけど、
うん、
いやなんかあそういうことかっていうか、
うん、
そのまあ、命張るかその体売るかしかその選択肢がないような状況の中で結構すごい最低限の幸せで、その女の子ってなんかその会社の飲み会みたいなの行った時にこんな美味しいもの食べたの初めてですって言って、なんか多分そんなに高くもない飲み屋で飲むっていう、なんか見た時結構なんかその幸せのこうなんかこうなんかやっぱこう別にだからバカにしてるわけじゃないですけど、結構やっぱ世代で読んでたナルトとかワンピースとかに比べた時のなんかその主人公っていうのの動機の薄さっていうのはまあなんかすごいあるなっていうのは、そう、もう動機の薄さっていうか、なんかそこで彼らがこれなんかこうこれこうなりたいからなるっていうよりは今あるこれを何とかして守りたいから戦うみたいな感じっていうのはなんかすごいこう、
うん、そうですね、だから、はいはい、成功の実感が持てないのかなっていう気はしますよね、
うんうんうん、
その実感というかイメージが持てないというか、
うんうん、
それこそ海賊王って何みたいな、うん、それこそそれを想像できないというか、そこを奪われてる人たちと思っている人たちが多かったりとか、
うん、
するところを描いてるのかなっていう気もするんですけど、でもちょっとな、チェーンソーマンはどうなんだろう、そこを若干おもちゃにしてる感もあって、そこが僕はあんまりちょっと苦手かもとか思ったりするところなんですけど、うん、
まあ、結構すぐ死ぬ感じとか、すぐ死ぬ感じとか、
いや、なんだろうな、作者自身はあんまりそういうところに興味が共感してなさそうというか、
あえて
こうあのこう強めの表現として描いてるけど、そういう境遇に共感して描いているわけではなさそうだなっていうところが、うん、ちょっとあのそこは鬼滅とは違うところかなと思ったりします。いい悪いじゃなくて、
確かに。そうですね、まあ、なんか鬼滅が温度感あるのに対してチェンソーマン温度感あんまないですからね、なんかその
めっちゃドライですから
ね。そうですね、なんか、うん、淡々と死んでいくので、うん、そうですね、
うん、なんかちょっと、うん、バイオグトリニティとか思い出したりもしました、
ね、あ
なんとなく、うん、
バイオグ自体は結局 ドライだけど作品全体の構造がやっぱ一つ結構熱い感情っていうか、まあ、感情の話では
あるから、うん、まあ、そうですね、まあ、前城太郎がそういう人です
よね。そうですね、うん、そう思うんですけど、だからそれで言うと、あの全然話、まあ、ちょっとまあここからはちょっと多少脱線しながら話したいんですけど、うん、なんか前城太郎なんか最近なんか割と温度のある感情を描こうとしてるじゃないですか。
ちょっと最近の作品追っかけてないんですよね。なんかあの短編集ってか短いやつ2本ぐらい出してまして、
あ、そうそう、ってかまあ完全にその話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、結局前城太郎最近がだから淵の王っていうのと、うん、あと新英百太郎っていう割と怪談ものを続けて書いた後に、うんうんうん、君は僕の可愛いリンゴっていうのとなんかもう一個なんか同じような想定ので2冊短編出してたんですけど、うん、なんかそれが結局なんか結構そのそれまでの割とこうまあでもすごい前城太郎って世界系っちゃ世界系じゃないですか、
うん、まあ、
なんか
その
世界とかを、まあ、すごいなんかなんだろうこう遠回りな世界系というか、
うん、
なんかこう自分のこの強い感情によって世界自体が変わっていくっていうよりもこの感情を、うん、説明するために世界を一回ぐるぐるさせないとこの感情を語れないみたいな、結構なんかそのエヴァンゲリオンとかってなんかそのエモーションの強さによって世界自体がなんかもうどうしよう僕寂しいよとかなんで受け入れてくれないのみたいなこう承認欲求の強さみたいなところが結局その世界自体を歪めるっていうかその怒り心中っていう主人公のその感情の強さみたいなもの、感情というかその思春期特有のやっぱその怒りみたいなとか孤独みたいなものの強さの表出として世界自体も変わっていくみたいなとかってあると思うんですけど、なんか前城太郎なんか描かれてる感情自体はそんなに強いものではなくて、多分この世界をぐるぐるさせなくても描ける感情っていうのをでもなんか世界をぐるぐるさせることによって描くっていうか、なんかその意味では結構かなり実は文学的な感情っていうか、なんかその怒りとか悲しみとかっていう分かりやすい単語で表せる感情じゃないものをこう要は出し的な感情みたいなものを描くために結構そのかなり濃いことをしないと描けないみたいな感じってある気がするんですけど、なんかここ最近なんかその短編のその2作っていうのが結構なんかその普通にこう寄り添った感情っていうか、別に世界をどうにかしなくても描ける感情みたいな、でなんかまあそれでいうとビッチマグネットとかでそれってやってるじゃんって感じもするんですけど、なんかビッチマグネットやっぱ結構前城太郎なんか妙に客観視した主観視点というか、なんか妙に落ち着いた主観視点っていうのとはちょっともうちょっとその主観自体の人間味みたいなのがもうちょっと違うようなドライじゃないような主観で描かれてて、なんかそれは結構なんかあモードちょっと変わってきてるみたいな思ったりしたんですけどね。
そう、あでもそうですね、その作品に描かれてるのもあの短編3本入ってるうち 2本ぐらいはあれなんですね、2010年とかに書かれてるやつなん
ですね。あですですです、
うん、
いやそれ
でも書き下ろしもあるのか、はい、
それ自体も、まあ、そんなにだって単行本もちょっと前3年前とかそれぐらいですよ確か。
うんそうですね、
なので、まあ、また今現行のとはまたちょっと違うと思うんですけど、
うん
うん、あとなんかすいませんさっきの話ちょっと戻るんですけど、だから、うん、なんか今ワンピース書くと、
うん、
多分麦わらの一味になったところで、
うん、
終わるんじゃないっていうか
あ
海賊王に別にならなくても、
うん、
なんかあなんかこのメリー号でこう暮らしてるここが楽しいから最低限ここ守れればいいかなっていうところでのことになりそうだなっていう感じが、うん、なんか積極的に戦いの渦中にはいかないだろうなっていう感じがなんかしてます、
うんうんそうですね、逆にあれかもしれないですよ、麦わらじゃない人たちが主人公かもしれないそうですね、そのただ、うん、麦わらとに対抗する人たちとか、
あ
の もっと末端の海賊みたいなところからやっていく話になるのかなっていう気がしますね、うん、
そうですね、なんかでもこう要は結構 自己実現の手段としてみんな海賊になるじゃないですか、
うんうん、
ワンピースの世界の海賊って、うん、あすいません別にこれ別にワンピース批判をしてるわけではないんですけど、
はいはい、
あのでも多分今だとワン鬼滅の刃とかチェンソーマン的なそのあれでいくとやっぱりこう海賊にならざるを得なかった人たちのところから海賊になりますよね、
うん、
多分、
うん、
海軍だったりとか海賊にならざるを得なかった人たちの話になりますよね。
そうだからあれですよね、あの海賊という存在に対してこうもうちょっとこう語義に忠実なというか、
そうですね、
あの、うん、そういう、 こうアウトロー的な立ち位置、本質的本当にアウトロー的な立ち位置でやっぱ書いていかないとちょっと変になるかもしれない
ですね、うん、なんかあと多分悪魔の実を食べるっていうこともなんか力が欲しいから積極的に食べるとかっていうよりは、うん、結構なんかその食べたくないけどこう食べざる得なくて食べるとか、
うん、
多分なんかそういう感じなんだろうなって気がします。なんか、
うん、そうですね、
なんかでもそれはだからワンピースが悪いとかではなくて、やっぱりでもなんかすごい思うのが長期連載の漫画ってそこ難しいなっていうか、なんかやっぱここをやっぱ数年で一気にいろんな価値観みたいなものってまあアップデートされてるじゃないですか。で行った時に結構長期連載の漫画とかってそもそも前提として抱えてるものっていうのがなんかそこと合いづらかったりとかはする可能性ってある気がしてて、なんかって言った時に結構なんかそのすごい古い漫画になってしがでもなんか他の作品と原稿の作品と同じようなところに載ってたりこうしてしまうというか、なんかシリーズとしてこれ続けられるけど続けていくのに対してこう読者の方もこれは受容できるのかみたいな、まあ結構長期連載系の漫画だとは思ったりはしますね。
まあそうですね、まあ、長くても10年ぐらいで終わらせないといけないのかなって思ったりしますね。あの僕はあの大きく振りかぶってすごい好きなんですけど、今33巻ぐらい出てるんですけど、
はいはい、
でだから2005、6年から始まったらもう15年ぐらい経ってるんですけど、
はいはい、
まだ高校1年生なんですよ。
はいはいはい、
で、あのまあ、うーん、その高校球児の中に若い女性の、うん、まあ、美人の監督がそこを率いていて、うん、でこう、まあ、最近の展開だとちょっとあのこの球児の中には監督を女性として意識しちゃう子もいてどうしようみたいなのが描かれてて、
うん、
なんかちょっと追加もとか思ってたりするんですよね。あ、うん、なんというか、うん、そうですね、まあ、その高校甲子園高校野球というもの自体のこの なんだろうなあの女子マネージャーとかもいるし、
うん
うん、なんていうかこう制約割と固定化というか、
はいはいはい、
うん、まあ別にあの常にそういうものを感じて見ているわけではないんだけど、うんうん、あのなんかずっと読んでいくとなんだかなみたいな、
はいはいはいはい、うん、いやなんかね、うん、そういうことは結構ありますよね。なんかいやちょっと僕今若干危惧しているのがあの、うん、来月に、うん、あの四つ鳩の新刊が出るんですけど、
ほうほうほうほう、
僕四つ鳩は本当小学生の頃からずっと楽しみに読んでいたシリーズで、まあ、四つ葉ちゃんっていうあの外国から、まあ、孤児なのかなで来た女の子とその父ちゃんっていうその翻訳家をしているお父さんの家族と、でその隣に住んでるその三姉妹の家族と、まあ、その友達たちの、まあ、なんとないでもない日常みたいな話なんですけど、まあ、なんか結構これかなりこう嫌なモードだ、俺の方が嫌なモードだと思ってるんですけど、うんうん、自分自身のモードがあれだと思うんですけど、だからあそこでこう前提とされてる普通の暮らしみたいなことだったりとか、
うんうんうん、
っていうのが、うん、結構なんかすごい普通なんですよ。なんか多分ちょっと前までのすごい普通なんですよ、
うんうんうん、
でもなんかやっぱそこで描かれてる消費活動の感じとかって、
うん、
なんかいや別にいいんだけど、なんか、うん、こう例えば今日鬼滅の刃とか語っ喋ってた時とかに、うん、やっぱりこう普通からはみ出すものってなんだろうみたいな視点が出てきてしまうと、うんうんうん、結構なんかそこで描かれることとかってもしかしたら なんか乗れないってことはないと思うけど、前ほど全力で楽しく読めないかもなみたいなちょっと思ったりとかもしていて、うん、
そうですね、
いうことそう
だと思います。だから 10年以上経ってますよね。
そうですね、四つ葉となってますね、
うん、そうですね、だから、うん、そうですね、やっぱり日常を描く作品で
難しいっすよね、
うん、でそれをその登場人物たちにあんまり時間の経過がないってなるとやっぱり、うん、強度が高いゆえに、
うん、
あの作品自体の強度が高いゆえに、
はいはいはい、
あの なんというか我々が変わってしまうとそのこうズレが見やすくなるというか、
そうなんですよね、うん、なんかやっぱでもそれこそでもあれですけど大きく振りかぶってとか四つ葉とか、うん、結構やっぱリアリティがよりこっち側に近い作品だと、
うんうんうんうん、
その感じのきつさはありますよね、
うん、そうなんですよね、難しい難しい、うん、そうですね、あとあのなんだ僕ちょ最近 Kindle Unlimited と契約してて、
あはいはいはい、
あの、はい、あの Amazon の方読み放題のサービス、
はいはい
はい、はい、で結構ね昔の漫画があの読み放題になっていることが多いんですよ。
おお、いいですね、はいはい、うん、
でその中であの90年代の漫画あの少年漫画とか、うんうん、読んでするんですけど、
はいはい、
あの特にあのなんだマガジンの漫画、
はいはいはい、
今読むと結構きついっすね。
90年代マガジンだと何ですか？
サイコメトラエイジとか、
はいはいはいはい、
あの辺の、
はいはいはいはい、
まあ、あのマガジンの漫画結構きついっすね。
は
あの結構平気でねブスとかで容姿いじりとかやっぱってするんで、はいはいはい、ちょっと今これは厳しいなってちょっと読んでて思っちゃったっすね。
なんか前アトロクでもなんかそんな話ちらっとしてましたけど、はいはいはいはい、やっぱりなんか結構その少年漫画とかにおけるやっぱその容姿いじりとかやっぱその、うん、ブサイクギャグみたいなのってやっぱり結構急激に、うんうん、
受け付けなくなってきた、
ね、そうなんですよ。なんかいや、うん、世の中の流れとしてそうじゃんとかっていう話とは別に、
うんうん、
自分自身もちょっと受け付けなくなってるっていうのはありますよね、うんうん、なんか別にそれはルッキズム云々とかって話ではなくて、
うんうん、
もうなんか感覚としてそれをバッて出されるとえあーうんってなってしまう感じってありますよね。
そうですね、そういう人なんだみたいな感じになっちゃうんですよね。なんかうん、そうですね、そこのんでこう誰かを傷つけるところへのこうあの意識のなさというか、
はいはいはいはい、
うん、やっぱりそういうところを、うん、僕たちは感じやすくなってて、まあ、それ自体いいことだと思うんですけど、
うんうんうん
うん、そうなるとやっぱりそこら辺があんまり考えでないかった時代の作品はちょっと辛くなってくるよなってところあります
ね、うんうんうんうん、確かに確かに、いやいやいやいやいやいや、そんな感じですかね、
はいはい、
はい、ではでは、じゃあまたありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあそんな感じですかね。じゃあなんか告知とかあります？
はい、あ、はい、ラワラ、ドイラジという、はいはい、映画系ポッドキャストをやっております。
はい、はい、
ありがとうございます。肉汁中さんと同じようにあの、ポッドキャストのアプリとか、
はいはい、
Spotify とかで配信しておりますので、
うんうん、
毎週水曜配信で毎週更新しておりますのでぜひ聞いてください。
はい、
多分この回が配信される頃にはドイラジも200回を
迎えます。おめでとうございます。
はい、はい、まあ、映画じゃないことを語るコーナーとかもあって、うん、前はチャットモンチーとか語ってたんですけど、今度ゲームオブスローンズ語ろうかなとか思ってます。
あの、はいはい、
全体語るのはちょっと難しいので、はいはい、
長いですね。
難しいし、そう、あのこうもし見てもらえる人がいたらちょっとスポイルしちゃうのもなんなので、
はいはいはい、
あのシーズン1をいかに乗り越えるかみたいな形で語ったらいいかなと。はい、シーズン1がね難しいんです。あの実はねあのエピソード4的な始まり方をするんで、
はあ、なるほどなるほど。
あのスターウォーズ、
スターウォーズの、はいはいはいはい、
ワンツースリーの部分がなくて、しかもそのワンツースリーの部分がそのフォーの最初の展開にすごく影響しているし、
はいはいはい、
そこはあんま説明しないで始まるので、
はいはい、
結構辛いんですよね。
なるほど、
はい、まあ、その辺の話ができればいいかなと思っております。はい、
そんな感じで、
はい、
じゃあまたまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あ、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
パーティーの芝生は晴れた緑、でも僕は茶色でうまく混じれない、心ここにあらず、多分窓ガラス越しにキスしてる、そんな感じ。君の街にも同じ雨が降る、僕の街の水たまりは濁る、ミドルボトムアッパーをカットして飛び散る赤の色とても綺麗、多分それは苦い鉄の味で、折れた柱にこびりつくサビで、所持金850円のホリデー、どこ行こう動物園、その後ベンチで紅茶かで飲みながらぼーっと象とか見て、急な雨降り出し一つの傘の下並んで歩く後ろ姿、片や丘の上片や地下、ほらなぜなぜと見せつけられてる格差、キャッシュプリグダスよね悪態か、なら知らねえ土砂降りの日の階段、目と鼻をくらませるマネー、バゲットが狂わせる髪合わせ、噛めなくなる先刺されんのワードウェイ、より大事なものの答えは家族のケースね、いつか届くシグナル、金だけもらってるやぼの政治家をヘイトの吐き口にするだろう、互いが邪魔で分かって言い合うより、向かい合って食べ寄せじゃじゃね、使いかけの調味料が溢れた小さな部屋にもでかすぎるテーブルデイ、 全然お金がない、お腹いっぱい食べたい、ひとまず探す Wi-Fi、 どこにも電波はない、おならの音だけ鳴り響く、半地下で叫ぶ SOS、 叩くモールス信号、点滅点滅してるそのひまり谷、ああ誰も見てはくれない、なあ釜も敵もいない、水の中まさか逆さま、もがくたびに潜ってく、多分すぐ死ぬ、手のなる方へ、天国への階段を、静かな日々の階段を。